作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなど受けたまわります。カメレオンスタジオ。
やっぴっぴー。この番組おとがめは、ハルとフモのフリートークを中心にしつつ、時にはハルと誰かで喋ったりするかもしれない自由気まま不定期更新ポッドキャストです。今回収録日は2023年10月13日でございます。お送りするのはハルと
フモです。
はい、ということで、この二人でお送りいたします。エリンギの花言葉は宇宙。
もう突然
この前、ここで聞いたんだか、もはや忘れちゃったんだけど、どっかで聞いて、はぁーと思って、
なんだよ花言葉ってって思うけど、
ね、まあ、花じゃねえじゃねえかっていうな、うんうん、やっぱあるじゃんそういうの、
まああるけど、
あるか
一瞬考えて、まあでもあるか、あるか、
誕生石に宝石じゃないみたいな、
あ、まあでもそれ
は、え、それただの石みたいな、いや、まあ別に誕生石って言ってから宝石じゃない、
石だよね、
だからあの宇宙だからさ、無限じゃん、一種の無限じゃん、だからあのツイッターがさ X になったじゃない、X のロゴがエリンギだったらよくないっていうちょっと思った
よ。X は無限なの？
そしたらちょっと愛せるあ、 X って要は X ジャパンの X と同じよ。
いや、その X
その
意味がわからない。
無限っていうか、その何、未定みたいな意味というか、まあ、無限的な意味がある。X のロゴがエリンギだったらちょっと愛着持てるなと思って、あのなんか不愛想な X っていう字よりは愛着が持てる気がする。エリンギがこう、
エリンギ、そのエリンギはポップな感じですか、それともシュッとしたエリンギの方がいい？
シュッとしててもいいよ、エリンギだったら。
渋い
エリンギ黒バックにちょっとメタリックとかでもいい。
メタリックなエリンギ、
エリンギなぜって突っ込みたいじゃん
そうね。
でエリンギの花言葉は宇宙、なるほどって確かにあのイーロン・マスクがあれ出して宇宙事業頑張ってんしなみたいな、スペース X だなみたいな、スペース X の X とツイッターから変わった X の X は同じ X ですからね、未知みたいな、
じゃあ
無限っていうか未知だな。
じゃあスペースシャトルに、
まあ、スペースシャトルじゃないんだけど、ロケットなんだけど、
ロケットにエリンギをバーンってでっかく、
あ、エリンギ型にすればいいんだ、
型
エリンギボーン
どうなのかな
飛んでって、こうエリンギ空中でくるんって、まあ、こうシュバーストンって降りる
エリンギてっぺんがこう平らでピョってちょっとくぼんでるけど、あれ、あの形って大丈夫なのかな。
そうだよな。いや、でも一番最近の、そのなんだっけ、なんちゃらドラゴンっていう一番でかいサイズのロケットがあるのよ、スペース X のね、まあ、それちょっと前に打ち上げで失敗したんだけど、
なんちゃらドラゴンじゃなくてスターシップおよびスーパーヘビーでした。
それってかなりでかいし高いのよ、だからエリンギにしたいんじゃ
ないよくわかんない
かモチーフをエリン、なんか横にこう筋入ってるみたいなちょっとだけ上こうピロッとなってるみたい、
ピロッと
そこなんかデザインに組み込んでさ、
うん、
っていうかもうすでになんかそのでかいロケットはちょっと上が広がって、なんかイカとかさみたいな形してるわけよ、
じゃあ
尖っててるけどちょっと頭がでかいみたいな、
もうちょっとじゃあそのとんがりをこうへこませて、
そうだね、へこませたら空気抵抗がなるだから上を切り離したらエリンギになるとか、
ね、ああそうだね、それならいいかも。
でエリンギがこうやっぱりこう回転して戻ってくる違うんですよ森が太いってあれですけど、意外に盛り上がれるそんなに広げないでほしいぐらい今日はあれですね、先日東京ディズニーランドに2人行きまして、まあ、ツイッターには匂わせだけしたんですけど、気づいた方はいらっしゃったんでしょうか。
なんか明日も頑張ろうって、
そうあれを見てディズニーランドって分かる人はいるか、
あるんじゃない。
まあ行ったんですよ、
うん、
で久々にディズニー、俺はね、おそらく週3かな、なんか卒業旅行、遠足、旅行か、さすがに
卒業旅行
ね、ありがちじゃないですか、
あのなんだっけ、受験とかみんな終わった後 に2月ぐらいとかに、
そう行くみたいな感じので行っ ったんだと思うんだよな。確かね、あのプーさんのハニーハントとかがなんかできた直後とかだったから、
うんうんうん、
多分ね時期的に一致してるからおそらくそうだと思うんだよ、
うんうんうん、
だからそっからだから23年ぶり間にね C は行ってるんですよ、
うんうんうん、
それはふもさんと
行
ったんだけど、
ね、うんうん、
ディズニーは本当に23年ぶりマジでって思ってる。
すごいよね。いや言うて私もその1年後に高1の遠足でランドに行ったきりだと思う、うん、
そこら辺だけ密度が濃いのやったら
あのなんかねうちの高校の遠足がディズニーだったのよ。で、うん、1年の時にランド で、
うん、
で2年の時に確か C が出来上がったんだよ。
あ、そうそう21年だよね。
そ
うで C に、あ、2020じゃね、2001年だね。
そうそう、うん、で C に行って、
はいはい、
で3年生はあの修学旅行だから、うん、普通にどこ行ったの、北海道とかか、
はいはい、
そうだから1回ずつランドと C に行ってて、
うん、
多分それっきりかなみたいな、
うんうん、だからまあまあふもさんもほぼほぼ同じ二十数年ぶりのランド、
うん
うんうん、うんうんうん、これ理由的には何かあるのかい。
ね、会社のバス旅行みたいな日帰りので、
うん、
ディズニーランドにみんなで行こうっていうのがあって応募したんだけど、
うん、
行けんべって思ってたら外れましたっていうメールが来て
まさかの
何って思って、
まさかの抽選落選っていう。
そうそうそううわー行く気満々だったわって思ってしょぼーんしてたので、
うん、
で会社で行く日にちが9月の最初の方だったから、
うんうん、
ハロウィンの時期よりちょっと早くて、
うん、あ、まだハロウィンイベント的なことやってない、
やる前だったのね。でさらになんか夏のイベントみたいなのもちょうど終わったぐらいの何もない変なタイミングだったんだよ、
うんうん、
で会社のみんなで揃っていかなきゃいけないから、まあ、お金はみんな出してもらえるんだけど、
うん、
やっぱりちょっと入れる時間が少ないから、
うん、
なんかそういうのもあって、ふんだ行けなくてもいいんだもん、なんなら自分で行っちゃえみたいなだったらハロウィンの時期に合わせて行ってしまえみたいな気持ちで、
うんうん、
えいやーとチケットを買ってしまったっていう、う
んうん、そうね、私もお供しますっつって、
うん、一人でランドはちょっと寂しいな
そうね、
まあ楽しめるっちゃ楽しめるのかもしれないけどね。
うん、まあ俺も別にディズニーランド嫌いなわけでは全然ないから、
おうおう、
まあ、別にそんなにアウトドア派ではないので、
うんうん、
そんなに自分から行こうって場所でもないけど、
うんうんうん、
全然きっかけがありゃ行くっていうタイプだから、
う
ん、
そう、
あそこはあそこでねエンタメすごいからね、
すごいからね
ただちょっとその場の空気がアッパーなのにちょっと敬語されるんだけど
いや今回ハロウィンだったからよりそうだとは思うけどね。
あ、今回はね特にね、
ね、
仮装 OK みたいなのはあるでしょ。
そうそう、普段
お客さんの、ね、
ディズニーリゾート、
うん、
あそこので
、まあ、シートね、ランドよ、
シートランドは仮装とかダメなんだよね。なんか、うんうん、USJ は大丈夫らしいね基本普段から。
ほ
ん
ほ
ん
ほ
ん、なんだけど私も人から聞いたんで本当かどうか知らないけど、うんうんうんうん、ディズニーはそのハロウィンだけ、うん、OK になるから、うん、みんなこうすごいよね。
仮装してる人多かった。仮装？仮装？
うん、
まあまあコスプレに近い仮装みたいな人もいた。
そうだね。なんかコスプレ慣れしてそうな感じの人とかもね。
そうだね。
うんうん、
うんうん、もうあんまり詳しくないからキャラわからないっていう人も結構いたし。う
ん
う
ん
う
ん、なんだろう、本当にキャストの人かどうかがわからないぐらいのクオリティ高い人がいれば。うん、あ、なんか、うん、家にあったのとりあえず着てきてそれっぽい感じになってるんだなみたいな人まで、
服だけ仮装みたいなタイプ、
色だけ合わせた感じかなみたいな
それは逆に判断困る。
黄色いパンツに赤い T シャツでなんかパーク内で売ってるプーさんのなんか被り物をかぶってるだけの、はいはいはい、なんかプーさんの仮装かな、うん、なんだろうなみたいな人とか、
うんうん
そのレベルぐらいからもうガチでドレスとか、
ドレスね、
ちょっと安めのやつじゃなく
て、本当にね、すげえあのプリンセスのドレスみたいな下がボワーって広がってるやつあるじゃん、あれ着てる人が普通にいるみたいな
本当に普通にいるからびっくりだよね。
で時々本当になんかパレードのキャストの人とかも混ざってたりするから、そうそう、もうわかんねえのよ
あのパレード以外にもさ、
どれがっていう、
あのキャラクターがたまにパーク内いて写真撮れるのやつ の、あのプリンセスバージョンだと、あの本物のプリンセスたち、外人さんとかがいたりするから、あの外人さんだとなんとなく、あ、本物かなって思ったりするんだけど、あの見分けが本当に、外人さんがコスプレしてたりしたらもう本当にわからないから
だからさ、そういうのもあるし、普通のさ掃除の人とかさ、普通のキャストの人いるじゃん、そんな派手な格好してない人、がうろついてたりするともうわかんないのどれがキャストってなって
一応ね、そういう普通のなんだ清掃員とか一般の人の仮装はダメだったはずなんだけど、
一応ダメらしいんだけど、なんかその、何浮いて見えないというか、
そうなんだよねあの本来だったら
普通の格好じゃない格好を一応してるじゃん、その、
だから分かりやすいはずなんだけど、
そうそうそう、
分からない
分からない名札がついてて初めてこう、
そうなんだよね、
キャストの人だな、
なんかあの
普通にその辺歩いてる人だと思ったら人の誘導とかしてて、ああみたいな
そうなんだよね、割とねスーツっぽい格好してる人とか平気でいたりするからさ、分かんないね、
そうね、
面白かった、
まあ、そこは別に普通に面白かったけどね、
あのちびっこはもう可愛くて、
そうだね、
にも可愛かった
にもね、なんか頭に強引にかぶってるやつちょっと面白かった、でもあれ頭にさ、かぶり物はダメなんだよね、完全な、
あ、完全顔が隠れるとダメなんだよね、
隠れるやつはダメだし、それこそなんかね、それで悪いこと考えるやつとか、
まあね、
いるかもしれないからね、そういうなんか細かいルールが決まってたりとか、あとディズニーのキャラクター以外はダメよっていうその夢の国ルールがあったりとか、なんて思って、まあそう、確かにね、仮装ありだからっつって何でもやっていいのにはならんし、まあそういういろんなね、派手な人がいる状態のディズニー、
はいはい、
あれがいつまで続くんだか俺よく知らないんだけど、
多分、
まあ、一応ハロウィンベッドだから今月いっぱいか、10月いっぱいとかな、
多分10月いっぱいだと思うよ、
でそれで行ったんすけど、まあ行きながらどれ見たいみたいなのを話してたんですけど、小野さん的にはあれだったんでしょ、ビジョンと野獣と、
ビジョンと野獣とプーさんのハニーハント、
あ、ホーンデッドは入ってなかったんだっけ、
ホーンデッドも今なんだっけ、ハロウィン仕様だから入ってたかな、
その3つぐらいかな、
うんうん、
俺は特にあのぼんやりして行ったんで
うん、
あ、そういやスターツアーズってなんかいつだかリニューアルしてたよねと思って、それこそ昔、俺過去にね、その最後に行ったのは15ぐらいの時だけど、過去に多分ね、それ入れて 2,3 回行ってるんだよね、3回ぐらい行ってるのかな、家族で多分2回ぐらいは行ってる気がするんだよね、ただもうだいぶ遠い記憶なんだけど、でもその頃にスターツアーズ乗ってすげーってなった記憶があったから、久々に行ってみてえな、リニューアルしてんならなおさらいいかなと思って、それだけは抑えとこうかなと思ってた、
空いてたね、
まあ、一応平日でしたからね、
あ、でもほらスターツアーズは空いてたけど
そういう意味ね、
お、美女と野獣えぐかったよ
美女と野獣は常に2時間ちょいぐらい待ち時間でしたね、
130分とか、
今のディズニーランドってあの前あったファストパスっていうさ、仕組みが一旦なくなって、今なんか40周年プライオリティパスっていう、名前がとても分かりづらいっていうかファストパスって名前なぜ消したっていう、まあルール的にはほぼ同じよね、
そうだね、
ね、先に取っといて、でそれでちょっと優先して入れるようになりますみたいな、それがあってなんだけど、まあ大きいアトラクションは大体それがあるんだけど、美女と野獣は比較的新しいからかそれにも入ってない、
だからみんな等しく並べ、
そう、みんなガチで並ぶしかない、
えぐい時160分待ちとかになってたもんね、
なってたっけ、
なってた、うおーっと思って
きついよね、だから行ったしょっぱな一応見たんだけど、
うん、
もうしょっぱな何時間待ちはさすがにきついと思って、
最初が多分90分待ちぐらいだったのかな、
だったっけ、
ってそうって思ってたらだんだん8分超えて、あの気がついて160分待ちみたいになってて、うひょーってなって、
だって今日そのアプリで見てもやっぱり2時間かなってましたもんね、
まあそうだよね、だってさ、
まあ基本あんなもんなんだろうなみたいな、
なんかとにかくいろんなものが並んでさ、
うん、
あのびっくりしたのが、うん、食べ物あのハロウィン仕様のチュロスとアイスかなんかの入ったカップを買うために1時間待ちですみたいな言ってたりとか、ポップコーンを買うためだけになんか何十分待ちですみたいな感じでめっちゃ後ろ
15分から30分みたいな感じでしたよね確かね。
いやうちらが行った時にはそのぐらいだったけど、その前の時間帯の時にはやっぱり1時間近く待ちになってて、
うんうんうん、
ひえーと思って、
まあポップコーンとかはあんまり関係ないだろうけど、一応ね普通の食事だとピーク時間があったりとかさ、
あ、まあね、
そういうので波があるからより
そうそう
その時間になっちゃうと混むとかあるだろうね。
なんかとにかくどこの入り口もだいたい行列ができてるみたいな感じで、
うんうんうん、でも全体から言うと比較的そこまで待ってないかな。美女と野獣以外はまあ許せるっていうか、
まあ、
ディズニーってこんぐらいだよねみたいなさ
まあまあまあ
最初行ったのプーさんでしょ。
はい、ハニーハント、うん、あれがでも一番なんか並んでたなっていう感じが私の中でしてる。
あれも長かったっすね。
長かった、
しょっぱなそれだったからね。
そう、まあ、でも暑いって言いながら、
まあとりあえず押さえときますかみたいな、
うんうんうん、
スターツアーズとプーさんだったら別にプーさん優先していいかなみたいな俺別にそんなにこだわりはなかったから。でもプーさん並んでる間にそのスターツアーズ見たら20分待ちとかなってた。25分だっけな、
うんうん、
他に比べて劇的に少なくて、ええー、みたいな、どんだけ人気ないんだよ
ここがね70分待ちとかね、結構そのぐらいだったのにね。
そうなんだ。まあでも個人的にも昔その一番最後に行った時になんか乗れなかったっていう記憶が結構強かったからさ、
プーさん
俺がね、
うん、
プーさんができた直後だったから、
うんうんうん、
そうそう
そう、そう私もそのイメージで、うん、プーさんのハニーハントができたらしいよだかあるらしいよみたいな、
うん、
話の流れがあったけど結局乗れてなかったから、
うん、
ずっと気になってて、
うんうんうんうん、
行きたいって。
そうだね、あれ何分ぐらい待ったんだろうね。1時間ぐらいだっけね。
1時間は待っただろうね、もうちょっと待ったんじゃないかな、
うん、
ね、待ちながらいろんな人のコスプレを見たり、うん、なんかあの頭になんかいろいろキャラクター乗っかってるとか、
そうだね、
なんか肩になんかつけてるとか
本当に頭になんかつけてる人多いこと、
めっちゃ多かった ね、頭か肩か何かしらつけてたね大体の人、
まあ、頭につけてる人多いというよりかは結果的に分かったのは頭に乗せるものの売ってるバリエーションがえぐいっていう
すんごいあったね、
すんごいあったお土産屋、何その定番のこう耳がついてて、
うん、
こうミニだったリボンがついててみたいなやつのカラーバリエーションがあることあること、
すごいあった、ね、
ラメが入ってる入ってないとか、
うんうんうんうん、
色がいっぱいあったりとか
ね。
でプラスしてあの頭の上にキャラクターがのこう
真ん中に、ね、
四つん這いで乗ってて、こうそのつけてる人の顔を覗き込むみたいな感じので、うんうんうん、頭の上に乗ってるみたいなキャラクターのバリエーションもいっぱいあったでしょ。
いっぱいあった
ね、だからあやっぱり上の国ってみんなそうなんだなみたいなさ、
とりあえず何かしら買って乗せるんだよね。
うん、乗せないですか。
なんか結局何も買わなかったけどね、
うん、俺は全然乗せる気がなかったけど、
うん、いや最初こそいいなって言ってなんかテンション上がってるからあの入り口とかでわーすごいってうわーってなってたからちょっと欲しいかもって思ってたけど、うん、冷静になれ絶対いらないって思って
めちゃくちゃ冷静
あの結果自分がつけているより、うん、人のを見てる方が面白いと思って、まあね、自分でつけちゃっても見えないし、
ね、し俺思ったのは、うん、あれつけてたらいちいちアトラクションで外せないといけないから邪魔だなと思って、
ね、毎回みんな外してくださいってね、危ないので
そ
り
ゃ言われるよ割と動く系のやつだったらね、ちょっと動いたらブンって落ちちゃった、
乗り物もそうだし、あとなんかこうショーとか見るときにもやっぱり後ろの人の邪魔になるので外してくださいって言われちゃうから、うんうね、まあまず外さなきゃいけないっていう、
まあ、つったって俺別にあれをしてる人を下げするつもりも全然ないん
だけど、全然全然
あの多分俺も、
うん、
例えばふもさんとかに、
うん、
なんか私もつけたくなってきたから一緒につけようぜって言われたらつけるつけるってつけるタイプだから
おうおう、うん、でも学生とかでなんかみんなで行ったりとかしたら多分お揃いのなんか買おう買おうよって言ったらノリノリで多分どれがいいかなってやってたと思う、
うん、そうね、
学生も多かったね、
学生多かった、うん、定番のあの学生服に あのミニーの耳っていう、
うんうん、
あのもう CM とかで死ぬほど見たっていう人が死ぬほどいるめちゃいる何人組みたいなのでキャッキャしてるとか
ね、 いっぱいいたね。
端っこの方で疲れたから休んでるみたいな、
なんかみんなで
こう見たことある、 CM で見たことあるみたいな、
ね、写真とかねキャッキャしながら撮ってる感じとかね、
うん、
うわーって、うん、まあ学生の時も結局私はいやきっとこれはいらないなって買わなかったんですけどね、
うん、でハニーハント、
ハニーハント楽しかった
楽しかったそうだね、うん、一発目にしては普通に面白かったな、う
ん、ハルさんも終始感心してたよね。
俺はね楽しんでるっていうか感心してるの方が大きいんだよね
感心しててそこ
いや楽しむ、
いや楽しんで、
楽しんでるよ、多分ね方向性は微妙に違うんだけど、ね、そうそうそう、微妙にどころじゃなくて違うかもしれない
私とは違う方向だけど
技術すげえの方なんだよ、終始割とそこ見ちゃうみたいな、
うんうん、
いやそれはそれで別に全然楽しみ方だと思う、うんうんうん、だって世界に入れるみたいなさ感覚言うほどないじゃん、
うんうん、
なんか順を置いてさほーら始まりましたよでさ、なんかさ、なんか俺ゲームとかやってる人だからさ、なんかゆっくり入っていくの感覚はあるんだけど、
うん、
あの速度で入れられたらぶち込まれてるとしか思わないからなんかその動いてるものがこんな滑らかに動いてるとかさ、
うんうん、
ここどうなってんだろうみたいなさ、
うんうん、
そういう方が俺は楽しくなってきてるね。そもそも、
うん、
最初さそのスタート地点よね、ライド系だからさ、
うん、
の感じを見てるとこう5台ぐらいいっぺんにバーって入ってきて、
うんうんうん、
その乗るやつがね、あれ何乗りだっけ、4人乗り2人
4人か5人ぐらいかな、
か
4人乗り取ったかな、後ろにもいたもん、うん、
なんか 2,3 とかで乗れるとか、
うん、そうそうそうそう、
でその5人乗れるマックス5人乗れるやつが確か5台ぐらい連なってね、
うんうん、
バーって、うん
うん、やってくるんだよね、
そのスタート地点に入ってきてで乗るじゃん、
うん、
でっていうかそれを見てると、あこれ5台連結のこうレールライド系なのかなって思って見てたら、うんうんうん、実際乗ってみたらそのまま走り出して、もう走り出してスタート地点を抜けた瞬間にみんなバラバラに動いてくるみたいな、
ピャーって散ってったね、
そうそうそう、だからイメージ的にはルン5台のルンバの上にみんなバラバラに乗ってるみたいな
、うん、
でかいルンバに乗ってるみたいな、
うんうん、
みんなタイヤ駆動だったね、あれ
ね、そんな感じだったね、
う
ん、
面白かったな、
あれね、そのそれぞれの行く方向によってあの、うん、メインで見れるものが違うっていう感じでね、
うんうん、でルンバみたいに別に前だけ見てるわけじゃないからね、ルンバの上にちゃんと回転するその座るところがの、
うんうんうん、
ついてるわけで、
うんうん、
回転しながら移動しながらみたいな、ぐるぐるぐるでああなってね、
意外と急発進あの急停止みたいな感じでしたりとかする時もあって、
うんうんうん、
こうアトラクション的にも動きも楽しくて
楽しかったですね、
うんうんうん、
結構わっちゃわっちゃして内容は意味不明だったけど基本的にはよくわからんかったけど、
まあ、
プーさんのなんか夢の世界みたいな感じだったね、最後なんか夢落ちみたいな話だったよね、
そうだね、ズオが襲ってくるぞ
途中でさなんかさなんかあの幻覚がきつくなったみたいな感じになってたよね、なんかね、
まあ、
ゾウがいっぱい出てきてわーみたいな、
まあプーさん大体そんな感じだからね
俺あんまりプーさん知らないんだけどえあれは蜂蜜だと思ってたけどちょっと違うものでしたみたいなそういうやつ
なんか混ざってるのかなな
んか楽しくなってきたなつってそういう話だったんか、
いやうんとプーさんがっていうよりもあれでしょ、基本的には、うん、あの主人公の男の子の、
ああまあね、うん、あの空想の物語とか、ね、
そうそうそう、まあ、っていうイメージあ のがもともとだからね、
ファンタジー、
ね、そうそうそうそう、
ファンタジー、まあ、でもあれさ、
うん、
その5台が全部違うルートだったり、
うんうん、
全部違う動きをするわけじゃない、
うん、
だからあ、まあ、乗るたびにそのどこに乗るかって全然違うんだと、
うんうんうん、
その5欠してる、
うんうん、
5欠してるわけじゃないんだけど、まあ、5台1セットでね5機編成みたいな感じで動いてる、
うんうんうん、
そのこう何番に乗るかで毎回違うのかと思って、
うんうん
うん、その辺もなんか考えられてるなと思って、
ね、うんうん、
しっかりリピーターを取るような仕組みになってるというか、
ね、うんうん、
個人的にあの動くやつがいつ充電してんだろうなっていう興味あったけど、
うん、ああ言ってたね、
うん、だってルンバだって自分でさ戻るわけじゃない、
うん、
充電しに、
どっかあるんだよきっと、そういうのが
どっかあるのかな、順番で代わり番号でこう毎回1台ずつぐらいチェンジしてたりするのかな、
うん、かもしれない、
そのサイクルがさ道々に詰められててさ、
うん、
もう出てったら次のやつすぐ入ってくるみたいなさ、
うんうんうん、
なんかあのワンサイクルとかもめちゃめちゃ計算されてんだろうな、
でしょうね
とか思っちゃう。タイヤで動いてる割には一寸の狂いもなく動いたりするんだろうな、すげーみたいなさ。
そうでしょう、ね、
ぶつかっちゃったり絶対しないみたいな、当たり前だけど。
そうでしょうね、
むしろしてくれ。ガンとか言って。でそれの後は、うん、あれか、プーさん乗り終わった後に相変わらずの待ち時間20分台でおなじみのスターツワーズ、
うん、なんか行く頃にはさらに待ち時間少なくなってた気がするよね、
うん、
もうだって外で並ぶっていうことはなかったからね。
そうね、
すぐ中入ったから。
そうね、
うんうん、
まあ、でも最近やっぱりあれだね、その並んでるっていう雰囲気を出さないように外には並ばないようにしてるね。なんかね、できるだけ中に
中っぽい感じの、
うんうん、中に行列を、まあ昔からそうなのかな分かんないけど、
まあ、中
行列を作るようにしてる印象。
そのもうここはエリアですよみたいな雰囲気を出すというかね。
そうそう、建物の中に列隠しちゃうって、
うんうん、
雰囲気あるね。
建物の中ではなかったけどね、プーさんとかも。
あ、プーさんはそうだったね。プーさんは割と外だったね。
ホンデッドマンションだって建物自体の中ではなかったでしょ。
うん、ホンデッドマンションは古いからね。
あ、まあね、
あのスターツアーズはほら改修してるから、多分あれ建物変わってんだよね。
ああ、そういうこと、
うんうん、だからなんかそういう設計になったのかなって。比較的新しい方は割とそういう設計のところが多いよ。まあプーさんは多分ね、あれ待ち時間が長いから多分外に溢れてるだけだと思うんだけど。
あ、そういうこと。
多分あの美女と野獣もそうね。
あ、まあ美女と野獣は列が長すぎるっていうのはあるけど、
そうそうそう、長すぎて溢れてるん
だ。そうだね、だ
基本的にそのあんまり外から行列が見えないような、
まあまあまあ
感じに作ってんじゃねえかなっていう感じはする。
まあまあまあ、
うんうん、スターツアーズね、
うん、
まあ、今のやつも割とそうだったけど、昔からそうだったなと思うんだけど、あの乗る前までの導入のところがね楽しくてね。
うんね、あれなんか導入確かに一番楽しかった
かな。なんか昔もっと派手だったような気もするんだけど、なんかもっといろいろあったような気もするんだけど、あのいろんなロボットがいろんなところで作業してるのがこう見えたりとか、
うんうんうんうん、
あのここ宇宙基地ですよ感をしっかりこう並んでる間に出してくれるみたいな、
うんうん、そうだね、
そうそうそう、してて、でスターツアーズはなんかロボットがその並んでる通路の脇にいて、あの並んでても並んでなくても多分ずっと言い続けてるんだろうけど、うん、俺らの時しっかり並んでたから、
うんうん、
その並んでるところに対してあの割と滑らかに動くロボットが、そこもうちょっと詰めて、もうちょっと詰めて、そこもうちょっと詰めて、あそこそれ詰めすぎとか言ってるロボットとかいて
可愛かったよね。
そう、妙になんかこいつだけ喋り方人間っぽいなっていうか生々しいなみたいな、
うんうんうん、
が割となんかこうね説明帳になってるとか、
う
ん、
まあそうだね、
喋り方になってるんだけど、そのなんか列を管理してるロボットだけめちゃくちゃ生々しくて、
あれ可愛かったな。
可愛かったよね、あれ。まあ内容は結構昔のスターツアーズと同じで、
うん、
あのでかい、まあ可動式の箱っていうかちっちゃい映画館みたいな、
うんうん、うんうんうん、
あれ何人乗りなんだろうな、30人ぐらい乗るのかな、もっとか、
もうちょっとあるのかな、
うん、まあぐらい入れる、もうまあまあちっちゃい映画館みたいなやつで、それ自体がこう稼働するのね、
上下左右
ね、グリグリ動いて、
うんうん、
まああの中に表示されてる映像と、まあ、リンクしてちゃんと動くみたいな、
うんうん、
であの子供の時マジで意味が分からなかったんだけど、ワープする時後ろに重力がかかるのね、
うんうんうん、
まああれ実際はあの何その箱自体をこう前にグンってやったりとか、そのグンってやるのと同時にこう上に傾けたりとかして、そうすると背中側に重力かかるじゃん、
うんうんうん、
いやまあそういうのを多分うまいこと管理してるんだろうけど、うんうん、外側で、
ね、面白かった、
うん、あれはねすごい。しかも今は 3D になってましたね、うん、メガネかけて、
メガネかけた、
昔は 3D なかったです、
うんうん、
まあ、当然ちゃ当然なんだけどそうそう、まあ、昔でもでも映像すごかったから全然なんか怖かったけどね、
うん、あ、
子供にとって、
まあまあまあそうだ
ね、昔のってなんかねいきなりねスタートして発進だって言った直後ぐらいに下になんか穴がなんか、なんかうまく発進できなかったみたいな感じでなんか下の方にガーンって落ちて、でそこでなんかガコガコガコってなんかよくわかんないところで、ああなんとか外出れたみたいな、もう最初からなんか罠みたいなことになって、
ああなるほどね、
そうそうそう、そこがめっちゃ怖かった、うわー落ちてるって思って。
初めてだったから、うん、結構ガコガコしてすごい動くって思って、うんうん、
あれに揺れるよ、
ね、うん、わお楽しいって思って
そうね、うん、時間自体はそんな長くはない
んだよね。そうだね、なんかこう後ろからさ、うん、キャーキャーっていう声がよく聞こえてきてさ、
あそうね、
うん、
みんなお客さん声出すと思ってたね、うん、2人で
楽しかった、
ね、あれなんかあまりにもさ声出す、まあ俺ら最前列だったんだけど、うん、後ろの方の人が声出すからさ、この声はもしかしてこれあのアトラクションの BGM に入ってますって思う2人で疑ってたよね、
組み込まれてるのかな、
組み込まれてんのかなこれ、まあ組み込まれてた方が確かに声出しやすいよねみたいな、
みんながこう自然な声を出せるようにみたいな感じかな、
そうそうそう、呼び水みたいな感じで入ってんのかしらみたいな、あのお笑い番組で笑い声入るみたいなさ、
うんうんうん、
ああいうのあるのかしら実際どうなんだか知らん、
わかんないけどね、
別にあってもおかしくなさそうか、
うん、まあね、
でも実際さプーさんのハニーハント、
うん、
でも声出してる人いたから、
うん、
結構周りの人声出してたから、
まあね、
からまあそういうもんなんだろうなみたいな、うん、思いながらやってたけど、
でも普通に私もどっちもわーって言ってわーって、
うん、
多分言ってたナチュラルに、
ああ俺ずっとニヤニヤしてたあの R2D2 ポンコツだなって、うん、R2D2、うん、R2D2 かポンコツだなと思って、ね、いいよねドジッコでと
終始スピーディーな感じだったので、ね、
うん、
展開が、
私はパイロットじゃありませんあーとか言ってね、
うん、
発信してちゃうみたいな
おーって思って私初めてだったおーこんな感じかと思って、
うん、
わーすげーすげ
ーあのテンポの良さという名の回転率がすごかったね、 なんかね、
うん、
展開が早いこと早いこと、
まあまあ、
バーンってワープしたらもう敵の真ん中みたいなさ、敵陣の真ん中バーンみたいな逃げろみたいな展開が早い、まあそりゃそうよねと思って、
うんうんうん、
あれ系は好きだね、
個人的
にね、そのワープの重力を感じる、
うんうん、なんかしっかりと
っていうのは面白いよね、そういう体験はちょっとね、その普通のライドでは味わえない、
ね、まあ確かにね、
ある意味ね、まあまあバーチャルっちゃバーチャルなんだけど、
でも結構動くからさ、あのちょっとこうなんだろう、椅子座ってるとこの手すりみたいのにさ、
うん、
しっかり捕まってないとちょっと怖いみたいな、
ああそうだったね、そうそうそうそう、
結構動いたから、
そう前後に、前後というか、うん、前なり後ろなりに結構字がかかる、
うんうん、かなり、え次どっち行くのか、
そうそうそう、でちゃんとそれを想定してやるのか、アームレストの一番先っちょがこうちょっと上に上がってて掴みやすくなってるんだよねで掴みやすくなってて掴むんだけど、掴んだら掴んだで、あの2人分ないんだよね、
お隣さんとぶつかっちゃ
う、そうそうそうそう、あの映画館のコップどっちに入れる問題と同じ右手掴んで左手掴もうと思ったらふもさんの右手があるみたいなさあみたいなキャッみたいなさ感じの展開になってて笑っちゃったあ、まあ、別になくても大丈夫ですけどみたいな、
うん、
まあ、大丈夫は大丈夫だけど掴みたくなるぐらいはいる
っていう、そうそうそうそう、
確かに面白かった、
うん、面白かった、
強いて言えばもうちょっと長尺欲しいって思っちゃうぐらいはあるけど、あ、まあまあ、でもね、あれね、なんかね、
うん、
結構バリエーションがいっぱいあるらしい、映像が毎回違うらしくて、調べたらね、なんかね、映像が全部で30種類ぐらいある、
あそんなにあるんだ、まあ、
30シーンある、でそれの組み合わせになってるみたいな、だから 前はこういう展開だったけど、今度ワープアウトするのは別の場所とか、うん、
それは、時期で変えてるとかじゃなく、毎回
時期はあんま関係ないんじゃない、時期もなさそうじゃん、
同じ日で変わってるとかって、うんうん、
だと思う、
へえすごいね、
うん、だから同じ日に何回もぐるぐる回っても割と違う、でレアパターンもあるらしい、レアパターン入れて30種類つって、
へえすごいね、
の組み合わせだから、
うんうんうんうん、
まあその同じ筋書きになるのは相当確率低いよね、
うん、そうだね、
うんうん
うん、
らしくて、へえなって、うん、昔のは多分そういうのなかったんだよな、毎回同じだったような気がする、
へ
え、うんうん、そのさっきのプーさんもそうだけどさ、うん、何回もリピートしても微妙に違う体験になりますよ、
うんうん、
はすごい意識してる、
うんうん、
あれ系のライドでさ、
うん、
あのディズニーシーにストームライダーってやつあったの覚えてます、
名前だけ覚えて、
昔一緒に行った時に乗った記憶はあるんだけど、
どんな、
え、ああいうタイプのやつで、なんかねハリケーンを破壊するなんかミサイルみたいなやつを発明して、でそれをその台風の目に打ち込むと、その台風が消えて安全になりますみたいな、うん、だからその台風を壊しましょうみたいな、
映像を見ながら座っててそれが動くみたいなやつか、うん、同じ、
そうそう同じ
タイプ、はいはいはい、うん、なんか行ったね、
そうそう、であのそのミサイルを撃つんだけど一発外れて自分のところに戻ってきちゃってこうちゃんと屋根からこうその物がブサーって出てくるみたいな、
うんうんうん、
でしかも結構水とかも噴射されるみたいな、
うんうんうん、
まあある種スターツアーズの、まあ、ちょっと強化版というか 4DX っぽい演出が入ってみたいな、
うんうんうん、
あれも面白かったんだよね。
あれでもなんだっけ 3D ではなかった。
あれは 3D ではなかった。
そうだね、
うんうんうん、あれ水とか噴射するからそれ 3D だと眼鏡キュッキュしながらやらなきゃいけなかった。
なるほどね。
いやまあその関係でもないとは思うけど、うん、あれ2001年
あ、まああれもだいぶ古いもんね。
そうシートスタートが同じぐらいだから、
うん、
でもあれあったなって思ってさちょっと調べたらさ、
うん、
あれいつの間にかなくなってんのね。
あ、え、そうなの
2016年に終わったそうだ。
へ
ー。で改装して、
うん、
でまあ同じライドもの、ああいう系のライドものなんだけど、
うんうん、
あのニモのやつになってる。
ニモなんだ。
ニモ&フレンズシーライダー。
へえ。
水中に潜るみたいな。
ああ、じゃあ私見れないな。
まあ、ニモ的な映像なんて大丈夫なんじゃないですか。
ニモはギリいけるか。
ダメなの。
あの顔細いからさ。
あ、
ちょっとなと思って、
ね。ディフォルメとかじゃないんだよ。顔細いのかな。
顔細いのね。いやあの。大丈夫なんだけど細いな嫌だなっていうちょっと嫌だな感は若干あるんだよね、うん、
そうあのちょっとね
横顔でずっと話しててくれるみたいな。
あと泳いでる感じとかも
あ、そうだねちょっとリアルだけどね
ゆるるって
うるるって
そう、まあ、でも気づいたら、
うん、
あれなくなってたんだなって
、
まあ、確かにディズニーの何かっていう作品ではなかったけどあのディズニーの映画の何かとかっていうんじゃなくて、
あ、じゃああれなんだ C ができた時にこんなものできますよみたいな感じで最初にあったっていうのに近いのかね。
そうそう元ネタがあるやつじゃない、
うんうんうん、
だからタワーオブテラーも元ネタがあるわけじゃないじゃん。じゃない、
うん、
アラジンとかだったら元ネタあるけど、
まあそうだね、
あのリドルマーメイドとかのアトラクションがあってもその元ネタあるけど、
うん、
ないタイプ。
なるほどね。
まあまあスターツアーズはまあバキバキスターウォーズだけど。
そうだね、
うん、人気なかったのかな。あれ俺結構好きだった。
うん、まあそれに代わるディズニーの何かでできるならそっちにまあ行くよ、
ね。まあね、にも人気あるんだろうね。うん、何でにもやろうかな。あ、あいつちょうどいいわってなったんだろうね。せちがない。でその後昼飯ね。
うん、
昼飯
あの辺の近くで。
ピザと、うん、カルツォーネを食べてね。
美味しかったねあれ。
美味しかったですね。クオリティ高かったですね。うん、2つ合わせて1300円ぐらいだったけど、
そうそうそうそう、
全然割とちゃんとボリュームあって、自販機のペットボトル200円より全然良心的な感じがした。
うん、そうだね。
でも回転がさ早いせいなのかさ、
うん、
食べるとき熱々なのね。
熱
々すごいと思って、用意してあったものにしてはめちゃくちゃ熱々と思って。すごかったな、クオリティ高かったな、そういう意味でも。
ね、よかった、
ね、ボリュームもそこそこちゃんとあったしね、
うんうんうんうん、まあ強いて言うならもうちょっといろんなもの食べたかったけど、
食べ物系ねはもう軒並みなんじゃってましたからね。
そうなんだよね、
そこで並ぶぐらいならってやっぱ思っちゃったよね。
そう、もうちょっとな、なんかあの何がどこにあるをもうちょっとちゃんと分かっていったら、
うん、
もうちょっとよかったのかもしれないけどね、うん、この行列なんだろうみたいな感じでうわーって思って買わないっていうのが多かったから、
まあ、あとは時間をどこにどのぐらい割くかっていう、
そうだね、
先に
ノープランすぎたね。
まあそんなもんでしょ
う、
う
んうん
うん、
また20年後ぐらいに行った時に、
いやだから今度は食事をメインにしたいなとかっていう頭を決めていけばいいんじゃない。
まあちょこちょこ行く人はね、
まあ、そもそもまあ基本、まあ、ディズニーに関しては微妙かもしれないけど基本はまあテーマパークってアトラクションメインじゃないとは思っちゃうから。
だから年パスとか持ってるような人はもう本当に今日はご飯系メインとか、
もちろんもちろん、
今日はなんかパレードメインで見るぞとか
ね。俺ら8時とかさそのぐらい、あ違うか、7時半か、
何が
帰り、あ7時半の頃じゃねえか、8時半
だっけ、もっとも
っと8時半ぐらいだ、
8時半にはもう駐車場が出れたぐらいの、うんう
ん、だからまあ8時半ぐらいだとしてさ、
うん、
そこの辺の時間で今から入るって人いたからね。
いたいた
マジでみたいな、
多分花火を見に来てる、
そうそうそう、仕事終わりに花火見に来てちょっと晩飯食って帰るかみたいな、うん、すごい世界と思って、ね、確かにまあ年パス持ってたらそういう使い方になるよね、近ければ、
ね、
あれはもう近く住んだりとかするんだろうな。
でもいるからね、普通にディズニー好きだから近くに住んでるとかさ、
う
ん、
いやそりゃ好きだったらそうなるでしょ。
でもさ近くに住んだらもうわざわざ花火見に来ないんじゃない、う
ん、どんだけ近いんだよどんだけ近いんだ
よ。 そこまで近くない。
そこまで近いところに住める住宅そんなにいっぱいあんのって感じする。
でもいる、ホテルはある人には、人によってはいるよね。
いるだろうけど、だから量よ。
まあね、うん、
違う
ね。
間にねマンションでも一つ入っちゃったらもう見えないわけ
です。まあ確かにね、う
ん、あとは、魅惑の地球ルームか。
うんうん、スティッチ。
ああスティッチ、いつの間にかスティッチに乗っ取られたでおなじみ昔からある、うんうん、やつね。なんかうちの母親あたりが好きで、
うんうん、
なんか昔よく行った記憶があるんですけど、うんうんうん、昔は鳥が歌ってなんか、
うんうん、
ね、周りのトーテンポールが歌ったり花が歌ったりっていう、あの、まああれはなんつうんだろう、まあショーベースのね、
そうだね、
うちは座ってみるみたいな、
うんうんうん、
でまあ部屋丸ごとこう舞台装置みたいな感じのやつでしたけど、あのいつの間にかスティッチがねじ込まれてて、
うん、
最後にスティッチが真ん中から出てくるっていう、
ね、
でやり取りするって。でも何がすごいって、その周りの鳥たちはさ口パクパクしたり、まあ、まわたきするかなぐらいのさ、
うんうん、
ギミックでさ、
まあ、まあ昔から
もう昔からあるし、昔見た時はそれででもすげえって思ってたんだけど、
うんうんうん、
鳥喋ってるってなってたんだけど今のスティッチのクオリティの高さよ。
スティッチ結構滑らかに動いてたね。
滑らかに動いてたんだ、割と生々しく動いてて、すげえ機械すげえってなっちゃって、
ちゃんとねウクレレ弾いてたね
ね、そこに感じしちゃった。
あと鳥歌うめえとは思ったけどね、うん、
日本語で喋ってるとか言わないである
そこは言ってない、
あれ歌うまいし、
うん、
あの音響よと思って
言ってたね、
ずっと言ってた、
うん、
だってさちゃんと鳥のいる位置から声するんだぜ、
うんうんうん、
でも鳥にスピーカーがある入ってるわけじゃなさそうなんだよね。だって鳥の体ちっちゃいから、あそこにどうスピーカー頑張って詰め込んでも あの音は出なくないっていうぐらいいい音してるわけよ。
鳥の中に出ちゃうと確かにパクパクしてる時がそんなにちゃんと、
うん、
あの合ってるかっていうと怪しいから、音がね、うん、ちゃんと出なくなっちゃったりしそうだから、
うん、多分 3D 音響なんだと思うんだ、
うん、
部屋のいろんなところにスピーカーがあって、
うん、
そう、まあ、あの普通は右左でステレオじゃん、
うん、
でその音量を調整することで右から聞こえたり左から聞こえたりっていうのがバランス調整できるじゃん、
うんう
ん、それの、まあ、立体版というか360度版みたいなのがある、
うんうんうん、
だからまあそういうやつで制御してんのかなみたいな、
そうね、
想像しながら見てた、
うんうん、
でもあんだけこういろんな音が重なってるのに全然音割れとかしねえ、すげえっていや当たり前かみたいなディズニーランドのレベルだったらまあ当たり前かやるよねそりゃねって、
まあ、
昔見た時もそんなの全然気にしなくてあんまり退屈だなって思ってたけど
まあ小学生くらいとかだとそうだよね
あんまりね。あと微妙に怖いんだよね、あのトーテムポールがさ、
うん、
壁というか、
うんうん、
あの背景だと思ったらいつの間にか歌ってるみたいな、そうそう、目開いて
目パチパチしたりパクパクしてうわー動いとると思って
みたいな、ちょっと思ったな、
うん、いや今回私は あちこち動いてるなって、どれ動くのみたいな、
うん、
あれも動くんだみたいな感じでいろいろキョロキョロしてて、
うんうんうん、まあでもなんかそのディズニーのなんか新旧がさ、
うんうんうん、
無理やり共演、無理やりっていうのもあれだけど共演してる感じいや多分ね、ベースのシステムは古いままなんだよ
多分。そうだろうね、
うん
うんう
ん、でそれと新しいそのスイッチが、
うんうん、
うまいこと合体させられてて、すげえなって思っちゃった
、うんうん、
あれもなんか全部のその装置がさ、
うん、
というか鳥とかがさ、
うん、
ちゃんと同期してるのも、
うんうんうん、
シンプルすごいしね、
うん、
どうやってんだろうみたいな思うけど、しかもそれが別に今の技術だったら無線でつなげばみたいなさ、
まあまあ、
シンプルな話になっちゃうんだけど、昔どうやってたんだろうなみたいな。
確かに ね,
ね、すごい、もうバックグラウンドとか見たらすごい敗戦地獄みたいになってんのかしらとかさ
まあね、あるんじゃない、だって動きもそうだし音もそうだし、あと光とかの演出もそうだしね、いろいろと全部が
ね、その辺が微妙になんか、うん、微妙に噛み合ってねえぞっつったらなんか体験がだいぶ損なわ
けだよね。そうだよね、バッチリやってるからね、
うんうん、どっかでワイヤレスか
の改修工事とかしたのかな。
したのかな。
知らんけどね。その後あれか、スペースマウンテンか。
うん、かな。
うんうんうん。まあ最初ね、あの美女と野獣であのプライオリティパス取れなかったから、実は最初にスペースマウンテンのね、プライオリティパスを取ってたんですけど、
うん、この時間に行くぞって言ってね。
そうそうそう、その時間が来ちゃいまして、うん、スペースマウンテン2人ともね、スペースマウンテン乗ったことなかったんだよね、うんうん、ディズニーランドの何回か来たことあるが、
うん、
乗ったことなかったんで、うんうん、まあ1個ぐらい絶叫系行ってみますかみたいなノリで、
うんうん、あんまりどんなもんかよく分かってなくて私は行ったよ。
あ、本当？
うん。
俺はね、昔家族で行った時に、家族っていうかまあ実家のね、
うんうん、
家族で行った時に、あの父親が乗ったのかな、父親だけだったんだかな、
うん、
それだけど乗って、
うん、
どうだった、すごかったよ、なんか真っ暗で何も分かんなかったけどって出たのがすごい印象残ってる。
うん、
真っ暗で何もわからないコースター結構激しいらしいっていうぼんやりなイメージだけ持って行って、
うんうん、
とりあえず乗る前の時点で、
うん、
あの、あんまり世界観ないんだよね、あれね。
そうだね、
比較的ね、
うん、
なんかあれもなんか2007年かな、なんかその辺でね一回リニューアルしてるらしいんだよ。
はいはいはい、
うん、まあ、多分それとは関係なく元々なんだろうけど、うん、あんまり世界観みたいなのなくて、
うん、
で、あの乗るちょっと前ぐらいになると、その乗るところが上から見えるのね、
うんうんうん、
ちょっと上面のところからこう、
う
んうん、乗り場が見える
ん、どんどん降りていく感じでね。
何人乗り、あれ10人乗りぐらいのコースターが2欠してたよね
かな、
確かそんぐらいの量だと思った、
うん、
それがさ、その乗り降り場にバーって入ってきて、そのドアみたいなバーンって開いて、その乗ってた人たちがバッて出て、でこれから乗る人たちがこうわらわらわらって乗ってくわけじゃん、
うん、
で最後の人が座ったなの時点でもう進み始めちめってえーと思って、早くない、走り始めるの早くないと思って、まだバー下げてなかったよあの人みたいな、
ね、確かにバー下げてるの確認とかしなかったよね。
しなかったよね、あそこね、座って着席確認しかしなかったよね。
そうだね
マジでと思って
あれは、
まあ、確かにその後一旦止まるから、まあそこで最終確認をその先で
まあまあまあまあ
確かしてたような気もするから、う
んうん、確かに、
まあそういう流れなのかと思いながらでももうなんか他のアトラクションでないぐらいの時短工作がされてるんやと思って。
そうなんだよね、
回転率を死ぬほど上げる仕組みがめちゃくちゃされてる感じがして、
うん、
で普通ジェットコースターってさ、普通1台走ってる時に2台目発進しないじゃん、
うんうんうん、
普通のジェットコースター、
まあまあね、
一般のね、
うんうん、
あれ何台ぐらい一周で回ってんだろうね、
まあ、
多分同時に、でも少なくとも3台ぐらいは同時に走ってる気しない？
結構の頻度で発進してたよね
でも普通にえーと思ってコースターってそういうんだっけと思いながら、
なんかねスピード感に最初から圧倒されて、プライオリティパス、
うんうん、
あれだったから、
うん、
基本並ばずに、
あ、そうね、並ぶの半分ぐらい省略できたよね、
うん、だからだいたいなんかこう止まってる時間そんなない感じで行けたじゃない、うん、まあ、多少中入ってからあったけど、
うんうん、
なんだろう、で、あの本当に名前は聞いたことあるぐらいで、
うん、
あのあんな建物の中のやつなんだっていうことすらよく分かってなかったのね私は、
うんうんうん、
でなんとなくなんか絶叫っぽいっていう話は知ってて、
うん
うん、えなのに
絶叫っぽいぐらいなんだね、
そうそうそうでなのに建物なんだって、
うん、
でなんかなんとなくこう宇宙的な、
うん、
なんか星的な、
まあ、スペースマウンテン、
ね、あ、そうそうそうっていう名前だから、はいはい、なのかなぐらいに思ってて、でそれまでの感じのプーさんとか、うん、なんかあの
スターツアーズ
とか、うん、なんかこういうこういう世界観みたいなのをなんとなくあったりするじゃない、その
他のやつは、はいはい、並んでる間に、
ね、並んでる間に、うん、それがなかったじゃない、
まあないよね、
うん、
まあ、乗り物もほぼなかったか、なんかこんな乗り物ですよみたいなとこ、
う
ん、
ないないない、
宇宙ですぐらいの、
そうそうそうなんかあの
宇宙の旅へ行きますぐらいの、
なんかそうそう宇宙の旅です、でなんかなんだっけワープしますみたいな、
はいはい、
そういう雰囲気で、であの怖かったら途中退場できますよみたいなあの出口みたいな
途中退場の出口がスペースマウンテンだけどやたらいっぱいあったのもあられた、
うん、あって どんなにすごいのかなみたいな。で身長の制限とかがありますみたいな、
ね、なんかで100何センチとかね、
そう結構怖いですよ感は出してて、うん、どうなってんのこれ、なんか結構怖い系なのどうなのって、うん、ええって思ってる間にもうなんか順番来てて、うん、なんか上から見るとどんどん発信してんだけどえって思って
でもなんかはいどんどんはいどんどん
ジェットコースターっていう感じの速さじゃなくないみたいな感じ、
はい降りてはい乗ってはい行ってはい来ましたはい降りてはい乗って行ってっていう感じのね早くないかいって
お尻ついたかつかないかぐらいで発信してる
し下手し最後の人こう発信した衝撃でケツついたでしょみたいな
えって思って、だからなんか終始ええっていう状態で、あの
順番来るの、
そう順番来て座ってえっていう感じでとりあえずなんかバーを下ろし、うん、怖いから前のところつかみみたいな感じで、うん、はい行きますもんドーンみたいな感じで、
でもコースターなのなのにってこともないのか分かんないけど、うん、コースターなのに荷物足元に置いてくださいねって言われて、ね、これ足元に置いてるだけで大丈夫っていう感じだった、
ね、うん、どんな感じなのと思って、
そうどんな感じか分かんないから、まあまあでも俺上着脱いでたから上着足元っていうか足の何かかとっていうかさ、
うんうん、
裏の辺に置いて、
うん、
で始まりました、
うんうん、
ガタガタガタって言って最初ちゃんとあのね、まあ、コースターよろしくちょっとゆっくりさ、
ね、
上り坂みたいなところで、
あなんかすごい向かってる感じするみたいな、
そうで上り坂のところで一応こう演出、まあ、壁に演出があってこうなんかエネルギー貯めてる的な感じなのかなみたいな感じ で、
くるくる
で上の方まで行くとなんか粒子みたいなのがキラキラキラキラキラって見えて、キラキラキラキラの後からもうほとんど記憶ない、記憶にないというか本当に何も分かんないんだ、ドーン
へーってなって、
横地がすげえ
すごかった、
とにかく横地が急に来る横地のえげつなさよ、
グンって言ってへーってなって、グンってなってへーってなって
そう、あの乗る前にさ俺らさ、いやみんな声出してたから今回はちょっと絶叫系だからキャーとか言うんだとか言いながら、
ね、言ってた
けど結構2人とも絶句してたふもさんは割とね、俺が聞いてた限りは終始えーって言ってた、えーってマジでみたいな俺もなんか必死に自分の中で楽しんでる感出そうと思って、うん、おーおーとか言ってんだけど、
うん、
内心ちょっとなんかね頭では安全な乗り物って分かってんだけど、
うん、
体が死の危険を感じてる、うん、あまりに横地強すぎて、あれこれ俺ちょっと油断したら振り落とされるんじゃねみたいな感じすごくて
すごかった、
すごかったね、うん、不意打ちで来る横地があんなにきついかっていう、しかも結構何回も来る、
そう、
ね、えまだあるのっていい加減って本当にしんどくなってきたんですけどって思いながら
なんかね面白かった、で春さんが隣で頑張って楽しむぞみたいな感じで、うん、序盤の方こそなんかわーとかギャーってなんかわーって声を出してるんだけど、それがねだんだんねあの無理して言ってる感じになって、最後の方ね何も言ってない
最後の方はね普通にしんどくなってきた、しんどくなってきたーと思って普通に耐えてた、こうやって突っ張ってうーんって、しかもさ一番始まって最初のカーブで足元にある服がこう、
ね、
右にガーンって振られててこれちょっと大丈夫って思って、
さんが
必死にこう足裏で押さえてたから、
荷物がやばいみたいな感じで言ってて、そうそうそう、えやばいのって言って、足で私もガシって掴んで、
そう
ハルさんがだんだんしんどそうだなって思って、それをあの隣で感じるレベルの多少余裕はあったんだけど、
うん、
でもさすがにへーってなりながら、
うん、で2人ともさ、その次右か左かどっちから来るかわからない G に耐えるべくであの乗ってるライドが横2人なのよね、
うんうんうん、
でまあそれが5列ぐらいあった気がするんだけど、うんうんうん、横2人いるから俺が乗ってる左側はもう闇なわけさ、
うんうん、
でふもさんが乗ってる右側は闇なわけさ、
うんうんうん、
だから自然と体はちょっと内側に寄るじゃない、
うん、
でお互い2人とも内側に寄ってるからちょっとね肩で2人とも押し合うというか、ね、なんか支え合うみたいな感じになってて、ね、途中であのちょっとそれだけ笑いそうになっちゃった抑え合っとると思ってまあでもそうなるよねみたいなこれ他人隣他人だったらきついなと思って、
おうおうおうもう春さんに寄りかかっとこうみたいなじゃないと支えられないと思って
俺らの筋力が落ちたっていうのもあるんでしょうけど
いや
あれときつかったな、
あのね、あんなにすごいと思ってなかったから、でなんか
本当に目まぐるしい感じ、うん。何も目は見えてないんだけど、ほぼ。
そうで途中でわあ綺麗っていう声が来て聞こえて、え綺麗って思って会ってみて、あうん星がチカチカしてるって思った瞬間ドーンって言っちゃったから。
ああそうそうそう最初ね。そう最初その始まる直前にね。
あでも途中でもなんかあった、あのチカチカってしてて、途中の時になんか後ろなんか乗ってる人がわーって言ってて綺麗みたいな言ってて、そんな余裕ないと思いながら
油断してると急にドーンってくるもんね横にな
んだかよくわからない、あんまり上見てたりとかできないと思
っていやこれがさ、ディズニーランド、あの開園当時からあるのよ
ね。そうだよね、古くからずっと名前は知ってる感じ。
これよく事故起きなかったね、まあまあ、って思っちゃって、で結構安全これでしっかりしてんだって思っちゃって、
まあまあ、
いやそりゃそうなんだよ、うん、そりゃそうなんだよ、いやなんかすげえなと思ってと思って調べたらね、2003年に1回脱輪事故を起こしてるらしい。
もう脱輪は怖い
でしばらくちょっとあの見合わせてた時期が、うん、そういや言われてみりゃあったなと思って、
あそう
あったらしいですけどね。まあでもそれ1回みたい
な、うんうんうんうん、
まあ、夏にっていうぐらいだから別にあの、ね、重大事故になったわけじゃないんだろうけど、
まあまあそうなんでしょうね、うんうん、
ただあの中でその乗ってるものが止まったらそれはそれでめちゃ怖いけどな、うん、マジで真っ暗だからな、
うん、多分なんか
本当に自分の手も見えねえぐらいくれんだよ、
うん、マジか、真っ暗だから怖いんだよね。だ実際もしかしたら、なんていうの、普通のジェットコースターみたいに、うんうん、あのすごい高いところをぐんぐん回ってるんじゃなく、うんうん、周りもしかしたらしっかりとあるのかもしれないんだけどね、壁とかが。
壁があったらあったで怖い気もするけど、なんかでぶつかったらギャリーってなる
いやなんかある程度の安全性が担保されたような形になってんのかなみたいな、
まあ、何かしらは多分あるんだろうね、う
ん、でもなんか本当に何も見えない闇に放り出されて、あの高速で動かされてるっていう感じだったから、うんすごい怖かったけど、
うん、なんか重力嵐に巻き込まれてる感じだった。なんかこういう再現の仕方あるみたいな、 再現っていうのか分かんないけど、
うん、面白かった。
ワープ的な表現というかね、うん、あれは面白かったけど、まあしばらくいいかなって感じ。
なんかね、
何回も乗り換えたいかって言われると、うん、だって2人とも降りた後にちょっと足フラフラなんですよ、普通にやべえ足フラフラだわとか言って、なんかさちょっと座ろうとか言って
もうちょっと無理だもんみたいな。
ちょっと今足
うまく歩けない、
足なんかガクガクなんですけどみたいな。
なんかこうそのスピード感でさ、もう、うん、はい終わりました、はい出てみたいなさ感じになるからさ、早く行かなきゃって思うんだけどさ、足がちょっとふわふわしてるんだ。え何これ、みんな大丈夫なのってちょっと確認しちゃったもん周り。
そうね、うん。みんな同じような感じなのか。
うんもうでも出たところに椅子がいっぱい、ベンチがいっぱい。
そうそうそう、これ多分たまたまじゃないようなこのベンチのよってこと。
座れるから座ろうよって。
そうそうそう、あれはなんか偶然にしてはできすぎのベンチの量だったな。
いやあれでちょっともうなんか力尽きた感じで。
そうだね、あそこで思ったよりも想像の3倍から5倍ぐらい体力削られたよね。
体力持ってかれた。
マジでって思って、うん。あそこでちょっと腰痛くなったし。
言って
ない、あれ別にあれのせいだけじゃないんだけど、普通にあの歩き続けてるから、
まあまあまあね、
歩き回ってるから腰、うんうん、腰っていうか足腰痛くなるみたいなのがあったんだけど、うんうん、にしてもあれで結構
ちょっとね、ヒヤーっていう感じになって、
あーってなって、
うわーって、
まあ、そっから別に激しい系乗るつもりもなかったから別によかったんだけど、まあ
ねうんうん、
あちなみに、ね、なんか調べたらね、2022年、あ違うわ、2024年から、
うん
リニューアルするんだ。
へえ。
スペースマウンテン。
へえ。どうか。
で、あの辺のエリア全体と合わせてなんかリニューアルするらしくて、総工費は560億円の見込み。再オープンは2027年の予定ってことなんで。
結構しっかりやるんだね。
3年ぐらいクローズになるみたい。
あの周り一帯？
うん。スペースマウンテンを含んだその周りって書いてあった。
へえ。じゃああれ乗れるのきっと最後だね。どう変わるのか分かんないけど。
あ、まあそうだね。まあ中身が変わるっていうよりかは、まあエリアのこう整理みたいな感じが主になるんじゃないかなと思うけど、うんうんうん、まあ多少中の演出は変わるとかあるかもしれないけど、ベースのコースターまで手入れるってことはなさそうな気がするけどね。うんうんうん。でも変なタイミングに行ったら乗れなかったんだなと思って、
ね。まあ確かにね。
うんうん
うん。
そういう意味では
よかったね。
乗れるタイミングでよかった。
うんうん。
その後フォンデッドマンション、
フォンデッドマンション、
うん、フォンデッドマンション兼あのハロウィンのパレードがフォンデッドマンションの待ち時間にちょうど見えるっていうラッキー
そうそう、ね、なんとなくあれもなんか見たかったからさ、
うん、
なんて名前だっけ、
まあ、
スプーキーブーパレードか、
はあは
あ、うんうん、あ、でも公演1日1回なんだこれ。
あ、そうなんだ、
うん、
あのパレードをやる前もなんか周辺の道が人で埋まってましたけど、
うまかったもんね
あのかなり大きめのお祭りの会場のなんか花火の打ち上げ待ちみたいな感じの場所取りがすごいことになってましたけど、
1日1回だったら本当に良かったね、
うんうん、
見れてね、
だね、
あのちょっと距離は離れてたけど、でも意外としっかりとね、
うん、
あのちゃんとキャラクターたちとかも見えて、
うんうん、なんか他のチャカチャカしたパレードよりもこうダーク寄りというか、
うん、そうだね、
曲とかもね、
うん、
まあ、まあ、その
ハロウィンですから、
うんうんうんうん、まああの主要のあのミッキー他仲間たちのビジュアルは言うほど変わってなかったけど、うんうんうん、
まあ、衣装がちょっと、うん、あのダーク寄りな色味を使ってる感じかなっていう、うんうん、
その他のよさこい行列的な人たちはすごいバチバチ、
うんうん、結構
ね
鎧みたいな感じだったり
ゴシックだったりとか、うん、ああいう方向の色合いだったり服装だったりしてて、
ね、あれ良かったね、
うんうん、
割と私は好みな感じで、
うん、かっこよかった、かっこよかった、
うん、あれしっかり見れたの良かったなと思って、
うんうん、割としっかり見れましたね、
うん
うん、どういうことやってるのかは分かるぐらい、
そうそうそうそう、
まあ、ホンデッドマンションのこうね、並んでる列ですけど、
うん、
ちょうど見えたんだよ。でちょうど見えなくなる位置に列が進んだところでそのショー終わったんだ。
そう
そうそう、ショーっていうか
ちょうどよかった
行列が終わってて、
うんうん、
ラッキーみたいな、本当にタイミングよかったねみたいな
ね、
うん、まあ、俺はフォンデッドマンション自体は割と過去多分 2,3 回ぐらい行ってる気がするんで、
うんうん、
個人的にはあのナイトメアビフォークリスマス仕様になってる部分の際を見てるっていうのが割と大きかったです。ふも、うんうん、さんはなんかあんまり行ったことないと
か言ってた。多分あれ初めてかなって感じだった。
ぽかったね、なんか話聞いて
ると
ね。
一回ちっちゃい時とかに行ってるかどうかぐらいの感じだと思うから。
うんうんうん、俺大半のところこれこれっていう感じ。
可愛かった。で今見たらこう、うん、ホンデッドマンションの、ナイトメア仕様は。
うん、
2023年の9月14日からとしか書いてないから、
うん、
やっぱりクリスマスとかまでやるんじゃないかなって、
ああ、はあ、ああ、
そのナイトメア自体が ね、クリスマスのあれで、うんうん、メリークリスマスみたいな感じで言ってたもんね、
言ってたね一部のやつちゃんとあのサンタ帽かぶってたからね、
うん、ナイトメアがあの人サンタクロースみたいな感じだもんね、
うんうんうんうん、でもずっとかぶってるわけじゃないじゃん、
うんうん、
だからどっちでもいけるようになってるんだと、
まあまあ、
全部が全部こうそのサンタ帽かぶってるわけでもないし、
まあまあまあ、うんうん、
まあ、でもなんか元よりもポップになってた印象だったけどね、
うん、
なんかあのナイトメアのキャラクターがポップすぎる、
まあ、ポップだよね、可愛い感じ
そうそうそう、というかディフォルメっていうか、
まあまあまあ、そうだね、
なんと言ったらいいのか分かんない、
うんうん、
一応まあホラー的な文脈ではあるんだろうけど、でもやっぱポップよねっていう、うん、
ディズニーですから
みたいな、
うんうん
うん、まあ、ホーンデッドマンションはもともとそんな別に怖くはないのよ、
うんうんうん、
まあ、相当幼い子供だったらなんか雰囲気で泣くみたいなのは、
う
ん
う
ん、あるかもしれない、
ね、怖がらせようというか洋館、ちょっと恐ろしい洋館風な感じではあるかな、
ね、あのね、ゲゲゲの鬼太郎みたいな感じ、
あー、デフォルメされてるっていう意味でかな、
うん、まあ怖がらせ具合、
うん、まあまあ
不気味な感じみたいな、
カジュアルというかポップな感じの、
ほらお化けで怖いぞぐらいの感じ、
うん、まあまあ、うん、
お化け屋敷みたいな感じではない、
はいはいはい、そうだね、
よりポップになってた、
うんうんうん、
最後の方なんかちょっと大団円みたいな雰囲気になってた、ね、すごいなんか盛り上げるやんと思って、
うんうんうん、
よかったけどね、
うん
うん、最後こんなに盛り上がってたっけかなと思いながら、でその後は、
うん、その後しばらくプラプラして、
うん、
トゥータウン
か、トゥーンタウンのロジャーラビットか、
うん、
ロジャーラビットは俺は別に、あ、特に語る、あのアトラクション自体で語るところはそんなないんだけど、
ないかな、うん、
あの行列の作り方がちょっとえげつなかった
あれこそ本当に中に行列をしっかり作る感じだね、建物の中に、
あれはね罠だね、
うん、
あの他の行列ってさ、中にその建物の中に行列作るタイプでもさ、
うん、
あのいきなりゴール見せないじゃない。
まあそうね、徐々に近づいていってる感じ、そう
順番になんかいろんなものを見せられながらこうゾロゾロ歩いて、
うんうん、
行って最終的に乗り場がありますよ、
うんうん、乗り場見えてきたからもうすぐかな、
もうすぐかなじゃん。ロジャーラビットは30分待ちって書いてあって行ってみて、でなんかもう並び始めたらすぐもうゴール見えるわけです、
うんうん、
で、あここ右に行ってこう U ターンして戻ってきて乗れるんだ、あじゃあこれもう5分ぐらい乗れるんじゃね、あれなんか待ち時間間違ってんじゃねと思ったら、右に行って U ターンじゃなくて右に行ってさらに奥があって、その奥がめちゃくちゃ長いっていう、
すん
だから最初からゴール見えるんだけどゴールにたどり着くの30分後っていう地獄みたいな
すごかったよね
マジで行ってるみたいな奥の広がり方いけてなかったね、
うん、まあでも結構いろいろ世界観を作り込んでる感じはあったからね、
こういう感じですよみたいなのはちゃんと作り込んではいつも通りあったんだけど、うんうん、でもなんかそのタイプあんまなかったなと思って、
そうだね、
わざわざその奥に行列があるの全部隠してるっていうねすげえなと思って、ちょっと罠すら感じたよ ね、 罠感です
ね、うんうんうん、
それはそれで面白かったけど、
まあね、いつまで行くんだろうみたいな感じで終わりが分からなかった、
うんうんうん、アトラクション自体はなんかライド系プラスちょっとコーヒーカップっぽい、
あ、くるくるくるくる回ってたね、
うんうんうん、自分で回せるみたいな、
自分で回せるってこと回せないけどね、
いやでも結構回ってたよ
本当に、
うん、ちゃんとコーヒーカップみたいな感じでは回ってた、
あ本当に、そっかそっか、うん、まあね、
コーヒーカップって結構重いじゃんあれ、
うん、まあまあ確かにね、
そうそうあの感じ、
そうか、うん、まあちっちゃいね、本当に2人乗りぐらいのやつだからね、
そうだったね、
ちっちゃい車みたいな、
うんうんうん、ただまあコーヒーカップとかもそうだけど、あのハンドルめっちゃ重いんで、
重たい、
手でやると手首痛み出そうになるからもうなんか手のひらで回してた、こうやって
あそうだ
ねってやって、摩擦力で回してたでそれがまあ終わったぐらいで帰ろうかどうしようか考え中っていうね、うんうん、本当はそのぐらいにもう帰ろうかみたいな話になってたんだけど、
う
だ、ね、
うんうん、
ふもさんがね、
うん
いやでも次来るのな何年後かに分かる、いや何十年後かもしんねえがんなつって、
もうあの、
うん、
そのさっきのやつに並んでるそばから、
うん、
だいぶもうなんか疲れたし、スペースマウンテンで疲れたし帰っていいかな、もうちょっと夕方になってきたしなって思ってたんだけど、うん、で最後じゃあなんか
次の日仕事だしなみたいな、
そうそうそう、あんまり遅くならずに帰りたいと思ってたからな、まあ、ちょうどいい時間だなって思って、うん、自分の中でね、
うん、
で、うん、じゃああともしなんかこうここで帰ってなんかあと残って自分の中で心残りなんかあるかなって考えた時に、
うん、
まあまあ多少のね、なんか、うん、あもうちょっとチュロスとか食べたかったかなとかなんかあったなみたいな、
うん、
あのはあったんだけど、まあ、それはまあまあいいかぐらいの感じで、
うん、
なんかあるかなと思った時に美女と野獣だけがどうしても、うん、まあいいかに落ちなくて、
うん、
うん、で見てみると160分待ちとかなってて、うんってなって、
いや135分
か、
うん、
あの時点で、
はい、
でいやそんなに並んでたらなんならもう閉店っていうかあの閉園時間になっちゃうんじゃねって思って、
うん、
一応ちょっと閉園時間何時か見てみようって思って見て、確か9時だったんでね、
うんうん、
でその時点で並んで、その135分待って乗ったとして、
うん、
8時ぐらいとかだったのかな、8時になるかならないかぐらい
だね
とかだったんで、
なんか135分はもうちょい後か、150だったのか、
そう並んだ後から130分とか135分
で、150で5時半くらいだったんだ当時、
うん、
そうで、まあ、150並んだら、8時半じゃね、8時ジャストだよね
って、そうそうそう、まあ並べるっちゃ並べるんだ、まだ閉まりはしないんだ
そうだね、閉園にはいかないんだね、ただ閉園近くまでこうねじ込む感じになりますけど、どうしますみたいな、まあ俺的には別に構わないけど、あのふもさんの体力状況でいいんじゃないですかね、私は別にもう待つんです、したらお供しますよ別に、
うんって言われて、うーんってなって、うーん、とりあえずちょっと行ってみようかみたいな
、うん、
でちゃんとなんか美女と野獣自体が好きだから、
うん、そうだね、美女と野獣はディズニーの中でかなり好き
って、ね、そうだから行きたい行きたいってずっと思ってたし、
うんうんうん、
その 美女と野獣のアトラクションできるんだってって聞いた時からずっと行きたいと思ってたし、
うんうん、
で今回も行きたいなって並ぶんだろうなでも行きたいなってずっと思ってたから、
うん、
行きたいなは強いけどなって思って、
うん
まあ、でも行きたいと思いつつじゃあどんなアトラクションかあんまちゃんと知らなかったから、うんうんうん、ちょっとなんかあの動画で調べようと思って並んでる間に動画を見て、うんこういう感じなんだあ面白そうだなあいいなってなって行きたいなってなっちゃってそうか
はい確
定うはるさんいいかなって
俺は全然いいですよ
あ本当にじゃ
足は痛いけどねつって
じゃあちょっと行っちゃおうかなってもうそのさっきの乗り物を乗る前から美女と野獣ちょっと行っちゃうかってもう気持ちは美女と野獣に並ぶ方向にもう行っちゃっててもうだからその
もうねそのロジャーラビットの30分待ちを20分ぐらい待ったところで言い始めたから
う
ん最初から美女と野獣行っとけばよかったわ思ったけど
そうなんだよね、
まあ、でも並んだからこその多分心変わりなんだろうな、
まあね、
うん全然いいけどっていう
だからあーうーんって思いながらこれでも全然もうなんかそのさロジャーラビットに心が入ってないんだよね、
うん、まあもともと作品としてあんま分かんなかったから
そうで
その場のノリで行ったから
もうなんかね、うん、そんなに混んでないからば行ってみるかぐらいの感じでね、うん、入っちゃったからでもなんか自分の中ではさ次じゃあもう美女と野獣並ぶぞみたいな感じになっちゃったから、
うん、
あもうなんか全然なんかあうんっていう感じで終わったよし行こうかみたいな、ね、そうよし次行こうみたいな、
うんまあでも気持ちはわかるよあれあんだけさ、
うん、
美女と野獣のアトラクション自体がすごいエリアをわざわざ一個のアトラクションのために場所取ってるじゃない、
うん
うん、確かに中でどうなるのかってのはすげえ興味あったから
あんなお城一個建てたんだと思って
ねえお堀みたいのまであって
さあそうそうねなんかもくもく霧が立ち込めてる感じでね
そうだねあのなんか加湿器下ですごいでかいの回っとるなっていう匂いがしてたけど
なんかねいやーちょっと楽しみだなって思いながらどんどん暗くなってくるから、
うん、そうだね夜がどんどん更けてます
そう、
まあ、そういう時間帯ですけど、
うん、真っ暗になってきたと思いながら
入る頃には真っ暗よ
もうね、うん、いやなんか並びながらだいぶ疲れたんだけど結局ね、うん、130分ぐらいは
そうだね少なくとも2時間ぐらいはって
そうでも中入ってね結構やっぱりいろいろと、うん、なんだろうお城の中の調度品じゃないけどさ、
うん、そうだね
絵画とかさ
そうだね建物自体よくできてんなってこれはもう美術さんと大工の努力の結晶ですわこれはって言いながら
物の話しながらね
これ何でできてんだろうなみたいなずっと言ってたよねこれ多分 ねこれすごいなこのなんかこのなんかこの獣野獣のあれを模してるんだろうけどこの野獣って結局何の獣なのとかって言ってたりとかねなんか結構終始俺ベロベロ喋ってたから割と2時間あんまり感じてないの、
うん、あ本当に外がねそのだんだん暗くなってきたからだんだん寒くなってきて、
うん、
でなんか知らないけど外に扇風機があったからめっちゃ寒くって
なんか待つとこになぜか扇風機あってね、
うん、
何なんだろうなって周りに木がいっぱいあるから虫よけじゃねとかっていうマジ考察をしてた、ね、暑さよけもまああるだろうけど他のね、うん、並ぶところ野外の、ね、並ぶところにはなんかホーンテッドマンションもなかったもんね、うん、やっぱ木が多いから虫が出るんじゃないかなっつって、
ね、で並びながらあの、
うん、
ベルのコスプレ の仮装のガチな方々とかもいたりして、
うん、はいはいはい
あれで乗るのかなって思いながら見たりとか
まあベルの気分で乗るんでしょうねきっとね多分今日1日で3回ぐらい乗ったんだ
そんなに並ぶの大変3回も乗れるかない
やでもアトラクション自体もすげえ良かったっす、
うん、面白かった良かった、う
ん、あれはねなんかねシンプル良かった、
うん、
あの正直、
うん
あのスペースマウンテンとかは完全にパワー系だったんだけど、
うんうん、
てかあれだけがパワー系だったんだけど
そうだね、
まあ、アトラクションの構造自体はさ、
うん、
あのそれこそプーさんのアップグレード版みたいな感じ、
う
ん、
そうだねやっぱり車輪で動く
そう、
ね、
車輪で動くやつなんだけど上も回転するしサイズは倍ぐらいになってるし
10人乗りだったからね
10人乗りだったね、
うん、
でなおかつその上の舞台上の乗ってる部分がその平行に回るプラス傾くんだよね、
うん、
こうなんつーの
ボールをさ傾けるみたいなさ、あの
ボールを傾ける、
ボールってあの料理に使う方のボールね、
あ
れをさ水に浮かべるとさふらふらするじゃない、
はいはいはい、
あの動きをするわけさ、
滑らかにね、
そうそうそう、でそれでなんか激しく動くのかなと思うじゃん、
うん、
あのねそれのそのボール的な動きをするのは何のためかっていうと、その回転しながらあの動きをするとすげえダンスしてる感出るっていう、う
ん、あれすごかった、
っていうかそれの一点だけなのよあのアトラクション言ってしまえば、
踊るようになんちゃらって書いてあったもんね確か、うん、その
いや本当に踊ってる感あると思って、
そうだからなんか世界観にちゃんと入り込める感じで、う
ん、ちゃんと左回転してちょっとこう重心がねこう後ろに傾いたりとかして、うんうんうんうん、って言って途中で右回転になるみたいな、うんうんうん、あの踊ってる時 の、 あの社交ダンスとかやってる時のあの動きですよ、う
んうんね、
感出てると思って、
うんうん、
舞踏会感ある、
うんうん、
でちゃんと周りではなんかいろんなキャラクターが、
うんうん、
わちゃわちゃやったりするんだけど、
うんうんうん、あれその乗る前になんかさ、
うん、
並ばずにこうごちゃごちゃっと皆さん詰めてくださいみたいな感じで、
うん、
最初にこの世界観の説明じゃないけどさ
はいはいはい、
あってあの王子様があの魔女に野獣にされましたみたいな、
うんうん、
でベルが出てきて野獣が出てきてみたいな、
うん、
であのベルがあのお顔を見せてみたいな感じで言って、
うん、
あの野獣がわーって顔を見せて、
うんうん、
まあ怖いみたいな感じでわーって去っていった時に一緒に
野獣がね、
うん、野獣がシュンってなってるんだけど、そのわーって野獣が顔を見せた時にあの一緒にその空間の中にいたちびっこが泣き出して、
うん、違うあれだよ、顔を見せてって言われて、うん、顔を見せたら逃げられたんで、あの野獣が吠えるんだよ、
あ吠えたからなんだ、
嘆くのわーっつって嘆くのよう
ん、うん、
でそれに対してその広いところに多分まあ50人か100人ぐらい、
うんうんうん、100人もいないんだろうけど、100
人はいないけど、でも結構人数いるなと思ったけど、
ね、60人ぐらいいたよね、
うん、でその中に多分子供がいたんだろうけど、うん、それに対してあーって泣き始めていや確かに怖いよねと思って野獣だもんねと思ってさ、みんな大人はさもう野獣なんだけど野獣っていうアイコンとしか見てないから何もビビらないんだけど、確かに初見の子供が見たら野獣だもんねでかいしねって思って、
でなんかそのさあのその 5,60 人ぐらい一緒に見てた人たちが、うん、なんか雰囲気ほっこりしてで終始
そうだよねみたいな感じでこう
終始移動してくみたいな、あの大人がみんなあそうだよね確かに怖いねって泣いちゃったねみたいな感じとさあの話し声が聞こえてくる感じがなんかちょっとほっこりして面白かったっていうのが、
別にアトラクションと何も関係ない
何も関係ないんだけど、あれちょっと面白かったなと思って、
まあ、あそこの野獣と、まあ、まあそこだけに限らないんだけど、まあ、そこのアトラクション全体でそのベルと野獣 の、 その、
うん、
まあそれも一応ロボットではあるんだけど、
うんうん、
それもすげえ滑らかに
見えました、滑らかだったね、
あれも演劇みたいだったもんな、
うん、
でも普通の演劇だったら野獣は再現できないわけじゃん、
まあね、
少なくとも野獣の表情は再現できないじゃん、
うん、劇団式ばりにこう特殊メイクみたいな、
うん、でも眉毛動かすとか難しくない、
まあそうか、
うん、分かんないけど、でもなんかそういうさそのアニメーション的な表情もちゃんと再現してて、
うんうんう
ん、すげーってなって、
ね、あれよかった、
うん、すごかったな、
なんか本当に世界観ちゃんとお話をこうなぞってくれる感じで、
うんうん、
あの展開して、
うんうん、
で不安不安って感じで揺られながらこういい感じにこう音楽に乗って、
うん、心地よかったんだよない
られる感じで、で最後こう真実の愛をちゃんと見つけられて、
すごい大団円感だしね、
そうそうそう、あのよかったね感がすごく包まれて、
おめでとうみたいな、
明るい感じで華やかな感じで、ちょっとなんか感動しちゃったもんね、
そうで終わってジエンドみたいな感じでさ、うん、あの折り口のところに行って終わったなみたいな、
うんうん、
腰に優しかったなみたいな
だいぶ疲れてたからね
そうそうそう、最後すごいだんだん大団円感もあったし、うん、体にも優しかったし、
そうそうそう、
これ最後でよかった、めっちゃ並んだけどっていう、
なんかいや最後感出てよかったみたいな感じで、いや
よかったね、内容もなんかガチャガチャしてたわけじゃないし、
うんうんうん、
まあ、まあアトラクションって割と時間に詰め込むからガチャガチャしがちなんだけど、
だ、ね、ちょっとね、
そういうのもなんかあんまり感じなかったし、
なんか終始ゆったりした感じというかね、
ゆったりしましたね、うん、なんかあのよくさアニメーションとかではありがちだけどさ、真ん中でこう野獣と美女が踊ってて、
うんうん、
その周りをカメラがぐるぐる回るみたいなさ演出よくはありがちじゃない、
うんうん、
あれを生で見てる感じ、
あ確かに、うんうんうん、自分がカメラになったような、
そうそうそうそう、なんか映像を見てるみたいな感じにもある、
そうだね、 なんか本当にこうお話の中に入れてる感が、
そうそうそう、映像を見てる感じもあるし、自分がその主役っていうか周りをこうわーみたいな感じでさ、メリーゴーランドではないけどそういう感じに近いというか、うんうんうん、わーみたいな感じでこういろんなとこをこう見回しながらぐるぐる回るみたいな、
うんうんうん、
意外に良かったですね。
あれやっぱ良かったよ。
良かったっす、
ね、いや、あのあれちょっと無理くり言っといて良かったと思って、
良かったわって言えたから良かった、
うん、なんかね、あの調べながらさ、暇だからさ、
うん、
あの130分並ぶけど、あの時間所要時間8分みたいな感じだった
。8分はちょっとその時間見ちゃいけなかったんだよね。
8分かって思ったけど、でも8分とかそんな短い感じはしなかったもんね。
近い感じはしなかったですね。
全然なんかしっかりとゆったり見れたってイメージ。
まあでも8分かって言われると8分だろうなっていう感じ。
まあまあそうなんだけど。
でもなんかそれですげえ物足りないかって言われるとそんなことなかった。
全然なんかあのしっかり、うんうんうん、うん。
なんか激しいアトラクションを求めて乗ったら違うんだろうけど。
まあまあそうだね。
そもそも美女とは野獣自体がそんな激しい。
激しくはないだろうからね。
まあそう思う人も少ないだろうけど。
あれはねすごく良かったな、
うん、俺だって降りて最初に言った言葉がいやーまとまってたわ
っつ
った
ね。
いやなんか全体のまとまりがすげえ良かったの、うん、なんか割ととっちらかるじゃん、
まあね、
アトラクションヌプーさんもとっちらかってたじゃん。
まあね、
どこ見たらいいのとかなるでしょ。
まあそれはでもリピートするためのなんか、ね、いろいろ見るところがあるっていうね、
わかるんだけど、
うん、まあ確かに
美女と野獣はそんなにこう、
うん、
見るところがさ、
う
ん、大枠はないわけじゃん、美女と野獣じゃん、
ね、
基本、
うんうん、
まあ、他のところも大きく3つの部屋があって、うん、そこでそれぞれ出来事がある、
うんうんうん、
そんなにねこう視線がとっちらかりまくる感じでもなかった。
そうだね、いろいろ見れるは見れるけど、
うん、あっちもこっちももう分かんないみたいな、どんどん通り過ぎていっちゃうって感じじゃなくて、その一つの部屋で結構な時間こう
割としっかりとね、
うん、それこそ8分あったら多分1つの部屋少なくとも1分ぐらいはぐるぐる回ってるから、結構その1部屋ずつで堪能できる。
そうだね、
うん、作りになってて落ち着けたな、
うん、あれよかった、
よかったですね。途中さ、
うん、
野獣が倒れちゃって、
うん、あはいはい、
死にそう、
うんうん、
ベルの真実の愛で復活兼野獣から戻りますみたいなシーンあるじゃん。
あったね。
すごい今美女と野獣のネタバレですけど、まあ気にしないで聞いてください。
美女と野獣はネタバレとか気にするのかな。この後見たかったのにっていう人いるのかな、
ね、シンデレラのネタバレとかしたら怒られたりするのかな。
いやシンデレラのネタバレと言われてましたよって感じだけど、
ね、12時で魔法溶けちゃうんすよみたいな。
なんでそれ言っちゃうんですかみたいな。
ガラスの靴足入っちゃうんすよみたいな。まあそれはいいとして、その戻るシーンがその目の前で繰り広げられるんだけど、
うんうん、
その野獣の状態の野獣、いや王様ね、
うん、
王様でいいのか、王様だよね、
王子なのか王様なのか、
王子、まあいて、
うん、
でまあ倒れてるんだけど、その倒れてる野獣も実在感ちゃんとあるんです
よね、うんうんうん、
目の前に。でこうちょっと目線変えてもちゃんとあるよなみたいな、
うんうんうん、
見てるんだけど、そのベルの
真実の愛
真実の愛で
魔法が解けて、
ファーってこう端っこから順番にファーって人間になってくるんですか。
それなんか横たわってるのがなんか立ち上がって縦になって、
あ、そうそう、縦にあってファーってなったんだ
っけ。で上に上がっていって、なんか魔法が解けるみたいな、ファーって、
そうそう、順番にね端っこからファーってなってくんだけど、うん、その後人型になってちゃんといるのよ。
うん、そうなんだよ。
あれっていう、
どうやって
やった今みたいな、
うん、
両方とも物理的に見えるのよ。
そうそうそう、
片方露骨に CG で片方物だったら、うん、あ片方 CG だったんだなって思うんだけど、両方とも物理的に見えてとファーってなくなってくから、
うん、
どっちか目を騙されてる、
ね、あんな大きいものが宙に浮くのって思ったら、え、人型になったと思って、
うん、あれは分かんなかった、
ね、あれ面白かった、
巧妙に騙されてる。なんかその人型の方が小さいから、人型の上に野獣の CG を重ねるんだとしても、うんうん、それでも透けて見えちゃったりするわけじゃない、普通に考えたら、
ね、あのいろんな角度からうちらは見てたわけだからね、
うん、なんかいろんな技術が使われてんだなと思って、
ね、
そういうところ見るとワクワクしちゃうよね、うん、そのなんか仕組みを想像しちゃう方としてはどうなってんだろうと思って、
うん、
マジシャンのマジックの種が気になっちゃうタイプ。いやそれこそマジシャンのマジックとかああいうところに伝わってそうだけどね。
まあまあそうね、
人の目の騙し方みたいな、
ね、そうだね、
うんうん、
楽しかったよ、
うん、よかったですね。
それでわーってよかったなって思った後にちょっと小走りでポップコーンを買いに
そうなのよ。なんか並んでる時にさ、あの、うん、あのハロウィンのパンプキンのランタン型のポップコーンの入れ物、
うんうん、
しかも光るやつ、
そう
ポップコーンの入れ物なのに光る。
そう、なんか夜になったらさみんな光っててさ、
そうなんだよね、夜まで並んでたから気づいたってのもある
し、ね、確かにね、あれでもう帰ろうかってやってたら光るの気づかなかったから、そしたらあそこまで欲しいと思わなかったかもしれない、
うん、それはそうかも。
なんかえあのかぼちゃかわいいっていうか、あのかぼちゃについてる、うん、あのお化けが、
はいはいはい、ミッキーのね、なんかお化けミッキーみたいな、ね、
お化けミッキーみたいなのがあれがかわいくて、うん、あれの何かグッズが欲しいなと思って、うん、いろいろ検索するんだけどやっぱ人気なのが全然なくって、
うん、
でそのかぼちゃのバケット、
うん、
あのポップコーン入れるやつ、
はいはい、
にもついてて、ね、うん、ついててかわいいなとは思ったんだけど、
うん、
いやポップコーンそんな食べないしなって思ってたら夜になったら光ってて、うん、光るのかわいいみたいな
ハロウィン感あるしな、
そう、あれあんな光るんだったら家に普通に置いといてもかわいくないみたいな、
ねハロウィンの時期なんか置いといたらちょっとかわいいじゃんみたいな、
ねえ、まだちょっと10月あるよみたいな ね、
ね
えって思ったらちょっとえ欲しい、えちょっと待っていくらみたいな、
まあ普通にポップコーン買うのの9倍ぐらい値段しますけど
レギュラーのポップコーンが確か500円とかかな。
いや、まあ、でも別にポップコーン、まあ、実際中のポップコーンの量も多いし、
うんうんうん、
なおかつ外側の側がしっかりしてるかつライトが中に内蔵されてるって考えたら、うん、まあそんぐらいするよねっていう納得の値段では、
全部ついて3400円とかだっけ、
プラスお化けミッキーついてますし、
そうかわいい、しかも買った後気づいたけどあのお化けミッキーふわふわしてて
か
わいいの、
ね、あそう、なんかゴムっていうかね、
うん、
スポンジみたいな感じ、
そうそう、もうなんかいやー3400円か、自分のためにこれ出す、いやでも光るし可愛いしお化けミキついてるしみたいな、
うんうんうん、
ね、ずっと悩みに悩んで、しかも130分とか並ぶから、うん、今買いに行けちゃうみたいな話したりとか、
あ最初、ね、美女と野獣並んでる間にね、
そうそうそう、
そうあのね並んでる間にね列抜け出して買いに行ってるやつがね結構
ちらほらいてね、
ちらほらいてね、でもそれってモラル的にはちょっと微妙なラインっすよって感じはしたんだけど、
そういやーって言いながら、
それは割り込みの類じゃないっていう、
どうなのって思いながら、でもめっちゃ持ってる人いっぱいいて、うん、ちょっとお腹も空いてくるぐらいの時間だったし、
そうだったね、
そう
帰りちょうどポップコーン車の中でこうね腹ごしらえに食べながら帰ってもいいよね感があったよね、
うん、そういやーって思って、いやでも3400円いやーってなって、で結論あのそのお店が8時半までだったのかな、
8時半までだっけ、8時じゃない、
8時までか、うん、あそうだね、8時までそのバケットが売ってるポップコーン屋さんがやってるから、
うん、
で終わるのが、8時半じゃない7時半まではあの待ち時間で並ぶ想定で、
うん、実際ほぼそれ通りだったよ
ね、ちょっと過ぎてたかな、
ちょっと過ぎてたか30何分、う
ん、でだから、その通りだったら買えなくもギリギリ買えなくもないけど、ポップコーンでそんなギリギリまで売ってんのみたいなとかって、
ね、バケットとかって売り切れたりしないのみたいな、
そうそうそうって思ってて、じゃあこの美女と野獣を出て買いに走って売ってたら買おうかみたいなね
そうだね、
そうそうっていう話をし、あの美女と野獣終わってよかったなって思いつつ、うん、ちょっと小走りに
割とマジで小走りになってた、
そうそうそう
あっちこっち時間割とギリギリなんだ
もん、そうなんだよ、45分ぐらいにはなってたもん ね、
すよね、
これワンちゃんもう売ってないじゃない、ポップコーンとかそんなギリギリまで置いてないでしょ、だって明日になったらちょっとしけちゃうないみたいなね、
うん、
出てでお店の近くに行ったら、あのポップコーン作る側のところがもう店じまいみたいな感じで、
あそうそう、そのね、あの実演販売ではないけど作ってるところがまあ工場みたいな感じで見えるようになってて、ね、うんうん、そこの人たちがもう店じまい店じまい、片付け片付けっていう感じになってて、ね、
何もない感じになってて、
終わったかなと思って店の前に回ってったらちゃんと売ってる方はまた売ってた、
そう、うわ売ってた、しかもちょっと並んでるみたいな感じで、
ね、バケットもちゃんと売ってたし、ね、
うわーって思って、よしもうこれは買っちゃえつって
買いました、
買いましたね、
うん、よかったよ、
美味しかった、
あの帰りの、
うん、お口のお供に
車の中をね、ポップコーン コンの匂いで満たしながら俺運転してたから口の中に放り込んでくれっつって
ポポポポポって言われたらあげる
ポポポポ。いやちょうどよかったですよ。
うん、よかった、うん、
いやまあ結果家に着くまで食べきんなかったけどね。
食べきんなかったけど、でも
相当量あるから
ね。ちゃんとね、あの今日の朝会社行く前に食べてても全然湿気てなかったし、
そうだね、
うん、美味しくいただけました。
ちゃんとコーティングっていうか、
あポップコーン自体がね、
そうそうそうそう、俺ら買ったのはなんかチーズ、
チェダーチーズとかなんかそんな味だよね、
うんうん、あの割とちゃんとコーティングしてある雰囲気のやつっていうか、他の種類も大体こう、
まあ、大体コーティング、
ね、
うん、されてるよね、
されてるから割と、
うん、
その湿気にくいのかもね。
ね、
うん、
で意外と蓋もしっかりされてるから、
うん、
あの開ける、そう開けると、あディズニーランドの匂いみたいなこの匂いいろんなとこからしてたみたいな感じになって、う、ね、うん、よかった。だからしっかり、まあ、蓋もされるから、うん、やっぱそんなに湿気たりしないんだなと思って、
うん、作りはいい、すごい作りはいいと思う、うんうん、
3400円出しましたから、
うん、うんうんうん、あの多分ね今回のアートワークがかぼちゃだと、うん、さっき写真撮ったんで、
ね、ハロウィンですから、
うんうん、
なんかね久しぶりに行ってなんかいろんなものが楽しめたなって、
う
ん、
そうだね、割と満喫した感はね
結構ね、もう頑張って朝から行ったしね、うん、でも8時、ね、朝8時半ぐらいからかな、
そうだね8時半ぐらいかな、
もうちょっと本当はね早く出たかったんだけど、うんうん、なんだかんだね、
まあでも今はいい時間に出れて、
うんうん、
いい時間に着いたし、
うん、
満喫できたし
ね、
よかったっすよ、
よかった、楽しかったよ。
次行くのは何年後っていうね、
本当にね十数年後なんじゃないかなって感じだよ。
でもまたディズニーリゾート行くならじゃあ次は C かなってなる。
そうだね、
そう考えると C 挟んでからのランド行くのっていつみたいな、
やっぱ20年ぐらい経つかもしれない、もう行かないんじゃないかな、20年
経ったら58ですよ
やばい、もう行かないな、きっと
行かない
行かないんじゃないかな、え58の夫婦が2人だけで行く、
そうあるんじゃない、
そうか、うん、もう今の58若いからな、
うん、
全然ありか、いやあの
すごいおばあちゃんのミニーの仮装とかいましたよ、
いたよね結構、うん、お年召した感じの方でも結構いたよね、
うん、いたいた、
あの面白いなと思ったのはシンデレラっぽい格好の、
うん、
シンデレラと王子様と、うんうん、お月のおばあちゃんみたいな、あの魔女か、
あ、はいはい、
であの魔女っぽい格好してるのが多分親かなみたいな人が、うん、本当にしてて、うん、あなんかカップルか夫婦かとお母さん連れてなんかそうやってんのかなみたいな感じでいい、
そのまま設定連れてお, おばあちゃんの方というか、おばあちゃんというか魔女というかは腰がちゃんと曲がっててほしい、
腰までは曲がってなかったけど
杖ついてほしい、
あのちょっとやっぱサイズ感がちっちゃく
てコスプレなのかマジなのか
身長小さくて、
うん、
なんかね、あお母さんにもさせたんですかねとか思いながら
うーん
おーって思って見てたりとかした、
いやいいな、かと思えばベビーカーがすげー溜まってるエリアがあるとか、
あー、ね、
あと車椅子乗ってる人も結構見かけたし、
結構いたね、
うん、だからそういう意味ではそういうところやっぱりちゃんとしてんだなって感じがする。
いやそうでしょうね、
子供連れでも行きやすいし、
うんうん、
それこそ障害があっても比較的、
うんうん、
行きやすいみたいな、
うん、
ちゃんとやってんだなと思って、やっぱその辺はすごいよね、
うんうんうん、あとあれか、心残り的なやり残したことで言うと、
はい、
あのキャストの人に、
うん、
トリックアトリートっていうと指定の人に言うと、あのアメちゃんもらえるっていうのを、
うん、
あの調べた時にネットで見つけて、
はいはい、
でもあのちょっとハロウィンっぽい格好してる、この格好の人に言ってねみたいなのが映ってたから、
うん、
あこんな格好してる人だったらすぐ見つけられそうって思ったんだけど、
うん、
あのそれ以上に派手なあのコスプレの方々がいっぱいいたからもう全然分かんなかったし、実際に本当に近く歩いてたのかどうかも分かんないんだけど、それはできなかったね、
そう
言うぞって最初は思ってたんだけど、
まあ、俺はそもそもどの格好がそれなのかすらも知らなかったから
あれ。あ、まあね。
うん。
なんか。
まあでもドレスレベルの人が本当にいっぱいだからね。
すごいいっぱいいたね。こんな感じでね。
うん。
うん、春さんにしか見せられないけど。
うん、
こんな感じの持ってるあのこんな感じの人がねっていうんだったんだけど、
うんうん、
これじゃあ絶対あの中じゃ見つけられないよね。
見つけられない。地味だもん。むしろ。
そう。
そのなんかあのかぼちゃのバケツみたいの肩から下げてるみたいな人もポップコーンでいっぱいいるから、
そうそう、かぼちゃいっぱい下げてるからさ、
かぼちゃを下げてる地味なおばさんを探せって言われても無理ってなるよね。
もう、うん、めっちゃいるから
って、それは難しいわ。そう、逆にそういう格好してんのかなって思っちゃう。
そう、
でもみんなすごいな、頑張ってるなって思ってたけど、
うん、
公式の人ね、
うん、
公式の人っていうかそのパレードにおそらく出てたんだろうな、
うん、
みたいな人の、パレード終わった後に多分横にはけたのかな、
うん、
の人がなんかまあ写真撮られてるみたいなところを通りかかったんだけど、うんうんうん、その人が確かアリスかなんか不思議の国のアリスかなんかの格好してたんだけど、
うん、
化粧のレベルが段違いで止まってるとん人形って思うレベルだった。やっぱすげえな本物って思って、公式すげえ、いや本物のアリスって言ったら本物のアリスじゃないだろうっていう話なんだけど、うん、まあ、ディズニーランドの中では本物だが、まあうん、まあ本物のアリスとはなんだってなるんだけど、
うん、
公式のアリスすごいと思って作り込み動画やっぱ、
うん、
あのコスプレではなかった。
うんうんうん、
そうだった
。あ、それそうだよね。
写真撮られてるから動き止まるじゃん、
うんうんうん、
その瞬間にパッて見たから人形って思って
そういうことか、
本当に動かなかったからその時何秒間か動いてなかったから人形って思って、うん、ああ動いたってすげーって思っちゃったね。まあ面白い一日でしたわ。
面白かったですね。
うん、やっぱ大人になるとなるでなんか違う好感点があるな。
うんうんうん、
なんか逆になんか子供の頃よりいろいろ楽しめる感じが。
はあ、そうね、
うん、
なんか学生の時に行った時にも、うん、それはそれでまあみんなで楽しく、
うんうん、
その空気感楽しむってなったけど、
うん、
なんだろう、また今行くともうちょっと自由な感じで楽しめたかなって感じはする、
うん、あ、まあもちろんね、
うん、
なんか単純にその楽しいと思える振り幅が自分の中で増えたんだなみたいなの
がある。ああ、そうだね。
うん、まあ、今回乗らなかったけど、いつはスモールワールドとかさ、昔は全く楽しみ方が分かんなかったけど、うんうん、今行ったら行ったで多分なんか楽しめるんだろうなとかさ、うんうんうん、まあなんかリニューアルしてるらし、したらしいからそういう意味でも楽しめようかなとか。
あ、ね、
まあ、別にあんまり趣味ではないんだけど。でも俺ふもさんと行くと別に俺の趣味ではないもの。っていうか俺の趣味なものを探したらディズニーランドにはほぼないから。
そう
だ
ね。
そうそうそう、だからそういう意味でそう、ふもさんを通してやっぱり体験できて面白かったかな、
うんうんうんうん、
まあアトラクションなり、
うん、
まあアトラクションの中身であり、そのアトラクションを回す方の観点であり、うん、みたいなところの作り込みは本当に尋常じゃねえなと思うからね。
いや、さすがだよね。
うん、すごいと思う。建物だったりとかね、
うん
うん、
あのハリボテの山とかね。
そうね、
すごかったね。
その美女と野獣の、まあ、お城に合わせてなんだろうけどね、
うんうん、
後ろにハリボテの山があってさ、最初美女と野獣のエリア行ってさ、後ろにハリボテの山あるって思ってさ、
うん、
まあしょうがないよね、山ないもんね、ハリボテ作るしかないよねみたいなさ、さすがにあのディズニーシーにある山みたいなの今から作れないし、ね、そのエリアの端っこにね、
うんうんうん、
作るわけにいかんしんでしょうがないよねなんて思ってさ、思って別のエリアから遠くからその山見ると山だって思う。すごい山だ。あのちょっと遠く行くとね、その絵がさちょっとこう遠くにある山って知らんで見えるじゃない、
うんうんうん、
その感じで書いてあるから、
うんうん、
近くで見るとなんでこの山の絵ちょっと白いんだろうなって思うんだけど、遠くから見ると知らんでる山なの。おーすごいと思って、ね、あの山そもそもめちゃくちゃでかいけど、そのお城とかよりサイズめちゃくちゃでかいんだけど、どうやって描いたのとかね。
ね、
マジでどうやって描いたんだろうなって2人でなんか、
うん、
どうやったと思うとかって並びながらずっと話してた、
ね、
マジでの印刷技術で、まあ、できなかないんだろうけど、そもそもあのハリボテはあの高さに掲げるのがそもそも超大変っていうか、風吹いたら恐ろしいみたいなさ観点もあるしさ、何気ハリボテはハリボテでもあのサイズのハリボテはだいぶ大変だよねと。
大変だよ ね、
ね、誰かが書いてるんだとしたらあの規模を書くのって思うじゃん。俺今何書いてんだかわからねえってなりそう、
うん、そうだね。もう自分がこうインクまみれになって寝転がった方がいいんじゃないかみたいな、ゴロゴロゴロゴロゴロって。
あ、横の状態で書くのか、俺もう立てた状態で書いてるのかと思ってた。
あ、そういうこと。それはさすがに無理じゃないかな。
クレーンとか使わないといけないんで書くの、ね、確かに。いやとかね、
うん、いろんなところで感心したり面白かったり。
そうだね、
うん、楽しかった ね、
ね、俺は変なところばっかり突っ込みしてこのなんかその美女という野獣っていうか野獣の城のその梁の木、
うんうんうん、
すんごい古びた木の雰囲気出してるけどこれどうやってやってんのとかね実際に古びた木ではさすがにないだろうけど、っていうかこの木なんか横向きにこうなんか切れ目みたいの入ってるけどこれ何とか言ったらふもさんが野獣が暴れてこうガッてやったんだよとか言って話してたね。え、何、もしかして爪といてた猫科だからそういうこと
一本ずつな
ガリガリガリガリねえ、面白かったっすよ。
うん、
まあ、次は UFJ 行きたいな。
UFJ ね、大阪ね、
ね、
いつかな。
さあさあ遠いんだよな。
遠いね、
単純にな。
行くタイミングないしな。まあ
ね、
多分行くとしたらまあ日帰りは無理だから、
あのそんな時期ないんだけど、
うん、
空いてる時に行きたい
どんな時かな。
ディズニーランドもだって今回平日に行ってそれでしょみたいなさ。
結構だってね、もう本当にさ時間帯とか場所によってはさ人と当たらないように歩くのが無理だったもんね。
うん、ね、時間がこう深くなればなるほど、
うん、人増えてたよね。
増えてたから
夕方はすごかった、ね。
まあ、UFJ もそんな感じなんでしょうけど
ね。行きたいな。行くとしたらでもなんか、
うん、
あのそこの近くのなんか、
うん、
あのディズニーでいうディズニーリゾートみたいなホテル、
ホテル、
それっぽいホテルって多分 USJ の方にもあるわけじゃない、
うんうん、
ああいうホテル泊まりたいよね、せっかくなら。
そうだね、まあ、どういうのがあるのかよくわかんない
けど、うん、今ちゃんと調べたことはないけどあるはあるだろうなって。
そうですね、そういうのがまあ理想ではあるよね、
うん、
アクセスもいいだろうしね。
ね。
まあまあそれはおいおい、
はい、おいおい、まあね、
そもそも USJ 何があるとかするのかとりあえずあのマリオエリアがあるからそこは行こうかなみたいな。
あれですよ、あの嫁と一服で聞いた話ぐらいしか私も分かんない。
あ、そうだね、
うん、
ハリーポッターのエリアできたよ、すごいよ、めちゃ人気あるよって言われても俺ハリーポッター見てねえんだ
英語でも最初のやつだけ一緒に見てね。
あ、見た気がする、
うんうんうん、
あのチェスが動くやつでしょ
多分
なんで見てんのに分かんねえんだよ
いや、なんかチェスが動くの最初だけじゃないんじゃないかな、分かんないけど。
ああ、そうなんだ、
分かんないけど。
なるほどね、俺もそのイメージしかないよ
そうなんだ、分かんない、どうだった
か。あとあのなんか、
あ、でもそっかそっか、はいはい、
あのホーキー乗ってやるスポーツぐらいしか。
あ、そうだね、あれね、
覚えてない。あとグリフィンドーしか
帽子がね
マジで本当にそっちか覚えてないあとあの大方ぐらいかな。
あ、
感じですよ、
はい。
まあ、行くならあれか、
ん
あのゲームのホグワーツレガシーとかやってから行けばいいのかちょっとなんかハリーポッターセブンを吸収してから
吸収して
行きたい。ハリーポッターエリアにね。
ハリーポッターエリア、いや行けるならせっかくなら行きたいよ。
じゃあやっぱり吸収しないと。映画もう今から見たくない見ろよって話なんかな、そんなに好きになれないんだよな
私もね。あの小説は
え、
う
ん、あ、でも前もなんか言ってたね、本の方はいいけど、うん、映画の方なんか違うって言ってた。
そうなん、あの違うってほどでもないんだけど、
うん、
なんか小説ほどのめり込めなかった。
面白いね、なんでだろう ね、
え、まあ、単純にちょっと年取ってからあの映画の方は見てるからっていうのもあるのか。
知ってるからってこと、内容筋書きを。
あ、いやいや、
そういうわけではない、
うん、
じゃあ映画の表現が嫌い。
嫌いってほどでもないんだけど、
うん、
なんか映画はいいかっていう。
なんでだろうね、
わかんない。
まあ、それ掘り返してるとちょっともう時間が、
そうだね、だ
いぶもうすでにもう2時間くらいになってますけど
そうですね、結構な時間になってるなって
練習してどうだったのかわかんないです。
間を詰めれば
まだいい。あ、じゃあまあ今回は終わっておきますか。
はい、
はい、じゃあ、最後に、いつも通り春の曲を1曲かけて終わりにし、
魔法っぽい曲、
魔法っぽい曲、
魔法っぽい曲、ディズニーっぽい曲はダメだからな。
ディンディリディンディンディギディ、
怒られちゃう、怒られちゃう。 美女と野獣的な真実の愛的な
そしたら別にいつも通り生命体でいいんじゃない
かな。ああ、なるほどね。じゃあ生命体でいいんじゃないかな。
じゃあ生命体でいいか。じゃあ、春のアルバム生命体より、生命体という曲をおかけして終わりたいと思います。ということで今回もお送りしたのは春と、
ハモでした。
それじゃあまた次回。バイバイ。
バイバイ。
からぼんやりと眺めてる抱えてる気持ちとは裏腹にゆっくりゆっくりと動いてる思うようになれない非力さと空っぽな自分を恐れてるそれでもここにいたくて
メッセージを募集しております。メッセージはメールアドレス otogame.mail@gmail.com にお送りください。またツイッターには番組で取り上げることのあるハッシュタグシャープ otogame と番組では取り上げないハッシュタグシャープ漢字の音亀がありますのでお気軽にご活用ください。さらに音亀ではなく春は作曲、ポッドキャストの編集代行などのお仕事を受けたまわっております。音に関することで何かありましたらぜひカメレオンスタジオのウェブサイトの方をご覧ください。この番組の楽曲編集はカメレオンスタジオがお送りしました。
叫ぶように嘆くように祈るようにつぶやくようにあなたに聞こえるように春セカンドソロアルバム生命体 Spotify などの音楽サブスクリプション iTunes などの音楽配信サイトで販売中。